皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
どうも皆さんこんにちは。2日間の、遠山藤原学校お疲れ様でございました。本当に来ないとわからない遠山号だったと思うんですけども、今日は初めて来てくださいました3人の方にちょっと前でまず簡単に感想からお伺いできればと思いますが、どうぞ順番に。
大山でございます。今回初めて参加させていただきまして、で、まあ、この小学校を来させていただいて、なんかこう帰ってきたなという感じが非常にします。なんか懐かしい感じがですね。で、まあ、皆さんと懇親を深めさせていただいて、で、まあ、楽しむのももちろんですし、で、まあ、なんか心残りもできたかなという、非常に感激しているところです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうぞ。
2日間ありがとうございました。私自身も全くこういう田舎の生活というのは全くなかったもので、ずっと横浜で住んでいたので、非常にこう、新鮮なというか、初めてのことばっかりだったので非常に楽しかったです。で、また機会があれば行きたいなと思っています。ありがとうございました。
ありがとうございました。
クレシカです。どうも、ありがとうございました。この講師もあってもそうなんですけどね、お茶を立っててもそうなんですけども、本当に一つ一つが心に染み入るというかですね、そういうのを体感しましてですね、こういうところで暮らしているとですね、やっぱりいい人間になるんだなっていうのをですね、痛感しましてですね、こういう場所をですね、もっと日本の中に増やしていかないといけないと改めて感じました。ありがとうございました。
ありがとうございました。本当にありがとうございました。まあ、本当にここもですね、地元の皆さんの大変な努力で、まあ、学校が今、保存されておりましてですね、まあ、我々も含めて、まあ、本当に日本の良きものをですね、残せるように努力することが大切だなと、まあ、思っております。で、この転換期というのはですね、本当にその大変なんですね。まあ、ちょっと中央の様子を簡単に おさらいしますとですね、ちょっと役所がもうこれ以上運営できないというどうも状況らしいんですよ。まあ、霞ヶ関のですね、まあ、幹部の人からちょっと会って聞いたところによりますとですね、まあ、はっきり言っても政治も相当いい加減で、だいたいこうテレビに出てくる政治家ほど本当の仕事してないらしいんですね、どうも。まあ、自民党時代も政治家はダメでしたけども、まあ、役人を使って政治してたじゃないですか。しかし今役人排除してやってますよね。何にもわからないで目立つことだけ考えて大臣が仕事するともうとんでもないめちゃくちゃになるみたいなんですよね。さすがにもうなんか霞が関としても責任を追いかねる限度を超え始めてるようでありまして、で、まあ、今年はだからこれえらいことに多分なると思いますよ。で、前から申しているように、ちょうど私が1960年生まれで、同じ年ぐらいの連中が、役所でも大企業でも、大体いわゆる、中間管理職から上級管理職に今移行しているところなんですね。で、もう私の世代はですね、生まれた時から豊かさがもう始まっておりましたから、高度成長の真っ最中に生まれましたので、その、何が自分にとって得かということを考えるんですね。何が大切かではなくて、何が得か、何がその一番うまく人生を渡る方法かということを大体考えている連中が役所や大企業や銀行に行った、それはもう全く否定できないと思いますね。で、もちろんそうでないやつもいるんです。ですから、なんか本当に何が大切かとか、なんか世の中で必要なことは何なのかと考えている人たちも、それは中にはいます。そういう人たちは大体大企業や役所にはいません。全く他のところにいます。で、結局私も大学を卒業するときに、こういう人たちがじゃあ役所や大企業に入ってどうなるかと考えていて、うまくいかないだろうなと思ってました。だって大きなこと何も考えませんからね。 どんな話をすれば自分が有利になるか、どこに行けば自分が一番権力を振るえるか、どうすれば自分が一番金が儲かるかということを真剣に考えてましたからね。僕たちの上の世代は学園紛争の世代でですね、何が正しいか何が間違ってるかでね、命がけで戦った世代なんですよ。正しいことを貫き通してね、就職棒に振った人もたくさんいましたからね。そういうのをみんな見てたんで、正しい間違ってるじゃなくて何が自分にとって有利かっていうことを当たり前に考え始めました。でそういう人たちが今霞が関でも大手町でも日本の主要な大きな組織の上級管理職として、いわゆるリーダーシップを、組織のリーダーシップを発揮する立場になってます。で何もわからないんです。私たちは、共通一次試験の第一期生ですから、マークシートで、ね、答えを選ぶ世代でございますので、真実とは考えるものではないです。真実とは4つの選択肢から選ぶものでありますから、選ぶ選択肢がなかったらですね、あるいはどれを選んでもダメだったらそこでおしまいなんですね。それ出題者が悪いんですね。答えのない問題を出したやつは、ね、出題者が悪いわけですよね。大変なんです僕らの時代から。出題者がですね、ちゃんと正解を選択肢に入れとかないと、問題出した人が怒られるという世代でございますから。ですから本当に皆さんね、三つ子の魂100丸ってその通りなんです。そういういい加減ぶちのまま就職して、その気持ちが変わらないやつが出世していったわけですよ。こんなことおかしいと思った人はみんな外れていきましたから。で恐ろしいことが起きたわけですよ。もうとにかく何にも考えないことが成功の秘訣だといった連中が、何か考えなきゃならない立場になって何にもわからないんですね。だからもう正直言って私は無理だと思います。霞が関もそれから大手町も、あの組織今のようったり運営することは全く無理だと思います。すなわち私たちの世代から下が同じなんですよ。私たちの世代だけない、私たちの下からの世代はみんな同じなんであります。で私はそれかなり早くからそれ気がつきましてですね、これはですから我が国の今回の変化はですね、生半可なもんじゃない。例えばね、資本主義か共産主義かとかね、自由主義か共産主義かみたいなですね、この二つのものが対立して動くって形でもない。二大正当性なんてものはもちろんない。じゃあアメリカや中国が乗り込んでくるかっていうと、今、中根ちゃんいた。日本はですね、もうね、はっきり言って、全くジューシーじゃないんですよ。噛んでも味の出ないガムの状態になっておりまして。だからもう外国の人はね、アメリカでも中国でもみんな帰っちゃっておりまして。日本を抱き込もうという人たちはあまりもういないですね。噛んでも味のないガムなら誰も噛まないでしょ。今の日本ですね。で、まあそれがいい面も悪い面もあるんですけども、とにかくですね、そんなことで、我が国は完全にですから、一つ、止まると。我が国は止まるというイメージが前からこうあったんです。で、それはどんどん進んでまいりました。で、皆さんね、どうもそれは日本だけのことではないような感じがするんです。今回のその2007年から始まりますサブプライム危機以降の、まあ、世界大恐慌の様子を見ておりますとですね、例えばまずアメリカがそうですね。アメリカもですね、まあいろいろ戦争をやったりして頑張っておりますけども、頑張ってるかなんかそのね、国のあるべき姿とか言ってますが、あれはやっぱりみんな上の世代までです。私たちの世代、というかまあ特にですね、アメリカの場合はその冷戦やってましたから、冷戦後の世代ですね。1980年代からもすでに冷戦が実質的にはアメリカの勝利で終わるだろうということをみんな分かってましたから、80年代以降に社会人になった人たちっていうのは、インターネットなんか見ていただくと分かると思いますけども、究極のミニズムです。究極のミニズムで、そのもう、命がけで戦うみたいな話じゃないですよね。で、そのアメリカの場合のミニズムはとにかくお金なんですね。金を稼がない奴はしょうがないからイラク戦争行って自分が死ぬしかないと。いうぐらいですから。だから例えば911テロの後のアメリカなんかはですね、すごいですよ。911テロは大変だった。でもあんたブッシュは素晴らしかった。アメリカは国内でテロがないじゃないか。イラク戦争、アフガン戦争はあれ貧乏人が行って勝手に死ぬ戦争なんだ。なんだ。俺たち関係ない。そういう人たちがたくさんいましたからね。上の方もそうだけど、下の方もそれに悪乗りしとったんですよね。で、ですから例えばね、デリバティブズが崩壊して、実質的に崩壊しちゃったわけですけども、まあ、立て直しをしようと上の方はあれ頑張ってますけども、下の連中は全く証拠りがないんです。 同じようなデリバティブズをまたやって金儲けやって大統領を簡単に怒らせてもう金融、ね、システム解体だってことになっちゃったでしょ。それからもう製造業なんか特にありませんから IT だとかなんとかやってるやつはもうとにかくね目先をコロコロ変えて自分の利益を図るってのばっかりですよね。アメリカの中をもう一回団結しようみたいな話は確かにいないことはないんだけどもそれはもうメジャーな力にはならないですね。オバマは大したもんなんですよ。オバマはそれでもねこういろいろとアメリカを良くしようと思って頑張ってるんだと思うんですよ。彼は彼なりにね。しかしやっぱり多くのアメリカ人はもうなんつうのかなミーイズムじゃないでしょうか。自分さえ良ければ。でそのもっと一番それがひどいのがおそらく中国ですよね。中国ってですねよくまあその民主化が問題だと言われますけども中国は80年代から少しずつ経済開放が始まりましてで行くんですが91年に天安門事件ありますね。のうち経済よりも民主主義だとであそこが政治の季節だったんですよ。であれは結局ですね弾圧されて終わりましたでしょ。あの後ね中国人の若者ってのはね発想が切り替わるんですよね。もう政治は触らないと民主化だとかねそんなこと言ってですね政府から睨まれて殺されたりねで就職うまくいかないってことはねそれはね自分にとって不利なことだ。ですからあれ以降実はですねアメリカがね中国に民主化を求めたりグーグルがけしからんってね言ってもですねアメリカ人の中国の若者の基本的なスタンスはですね中国政府に歯向かうやつは良くないと。だから主義主張を通してね民主化だとかですねグーグルの言ってることが正しいと思ってそれを支援すると自分が不利になりますから。だからね意外なぐらいというか皆さん想像以上に補修化してるじゃないかなと思うんですね中国というところは。でそれって私たちの世代と全く同じなんです。学園紛争がね敗北に終わってもう政治は触らないノンポリだと政治とか難しい哲学とか何が正しいかなんてことは考えずに自分の立身出世と金儲けだけ考えている連中が我々の以下の世代ですから同じことは中国でもっと激しく言ってるんです。しかもそれが一人っ子政策でしょ。アメリカなんかのミーズムじゃないですよ。俺さえ良ければ度がね半端じゃないですからね。で中国もこれで不動産バブル弾けるの時間の問題でしょうから不動産価格どんどん下がっていくでしょうからそしたらですね日本以上に激しいなんと混乱状態になると思いますよ。あそこはとにかくですね貧富の格差が激しいですから、大体その国が崩壊するときにですね大体その貧富の格差が原因でこれ潰れていきますんでまあ中国の場合もですねそれを統合するリーダーはもはやいないんじゃないかと思うんですね。中国見てるともうこれ以上はですね昔の革命世代みたいな人たちいないだろうと思うんですね。ですから日本で起きていることというのはですね決してこれは例外的なものではない。例えば金融がおかしくなる貿易がおかしくなるこういうことが起きたときに人がもともとあれば何とでもなるんですよ。それね問題を正していけばいいんですね。逆に言うと問題っていうのはですね人が良くなるためのきっかけになるんですね。ところが人が悪いとですね、悪い人っていうよりもその、ちゃんと対処しない人ばっかだと、問題が原因で全てが崩壊していくんですね。だから最後、要するに国が立ち直るか、一旦流れていくかのね、まあ会社もそうですよ。会社が危機になった時に、会社が立ち直るか、終わるかは、その人で決まるんです。どんな人がやってるか見ればわかるわけね。常に正しいことは何かとか、やるべきことは何かってことを考えて、自分のこと、自分のね、安楽さは二の次三の次にしてる人が出てくるときはね、まあ試行錯誤があっても大体なんかうまくいくんです。しかし、問題が問題だということが問題だと。俺が不利になると。そういう人ばっかり集まった組織に問題が起きると、まず問題だと言いませんから。問題だと言ったら大変なんだよね。お前なんかしろって言われるわけですからね。だからもう最後の最後まで追い詰められておかしくなるんですよ。だから人見るとよくわかるんですね。それで大体皆さんね、国が潰れる理由なんてね、昔からね、決まってんですよ。この間ですね、ちょっと列車に乗る前に時間があったんで、普通そこの本屋、そこらの本屋行きましてですね、高校の参考書の棚行ったんですよ。で、高校の参考書を一冊買ってきました。どれでもいいんですね。 高校これでわかる世界史 B なんて書いてますよ。こんなんね、初めから読むと国が潰れる理由みんな書いてあるんですね。ちょっと紹介してみましょうか。国が潰れる理由書いてあって、ローマが崩壊した理由、まず高級官僚を貴族が独占したと。で、元老院派と平民派、すなわち昔からの権威を持った連中と無産市民や、騎士、戦う人ですね、こういう人たちが分かれて抗争をしたと。で、貿易や、まあ、徴税受け負いで富を得た階級が政界に進出し、政界が混乱したとかね。あるいはその、俗州というんですけども、まあ、植民地ですね。植民地からの安い穀物の流入で、農民が窮乏化し、農業を捨てた。中小農民が戦争の土地の荒廃で、またこれがですね、農業を捨てた。あるいはその、改革しようとするんですが、改革が失敗したと。それも中小農民の没落が原因。それから、ローマ帝国のいよいよ崩壊。これはですね、傭兵が増加したと。で、軍備強化のために都市に重税を課したために、都市商業が衰退をした。それからインダス文明。これはですね、洪水が原因か。つまり、地産地水が失敗したから。僕は今度はですね、五漢、中国の漢という国の滅びた理由、農民による反乱と豪族の反抗、それから、あるいはですね、宦官や外戚の専横が目立つ、それから今度は、隋の崩壊ですね。隋の崩壊は農民と豪族の反乱、それからこの唐の衰退、成長する新興地主と門閥貴族の対立、それからまた農民の反乱、さらにですね、まあこれは宋という国ありましたけど、宋の崩壊はですね、大地主や大商人とそれに戦う人たちの抗争、こんなのもんですよ皆さん。今言ったようなことは世界中どこでもあるんじゃないですかこれね、農業が安い農産物が入ってきて農民が没落したとかさ、ね、昔からのね、財界の連中と新しい財界あるでしょ、孫正義たちみたいなさ、対立がひどいでしょ。もうね、昔から国が潰れる理由ってね、あんま変わらないんですよね、これ2000年前から今も同じことやってるんですね。で、だからその問題をほっとくとどうなるかっていうのはね、もっと国が潰れるという形で、これ実にですね、明らかにわかるわけですよ。でね、実は日本っていうのもですね、非常にその不思議な国でございまして、その、私最近よくこういう話するんですけども、法律と戒律という言葉をよく使うんですね。最近よく法律を守れってよく言うんですね。法令遵守だと。しかし今言ったこれ国が潰れるところっていうのは、国が潰れるその日まで法律守ってやっぱ国潰れるんですよね。ええ、国が潰れるその日まで、その瞬間までみんな一生懸命法律守ってるんですよ。で国潰れるんですね。実はですね、法律を守っていても国は潰れるんですね。でどうして潰れちゃうかというと、戒律破るからなんですよ。戒律ってのはですね、もちろん宗教の言葉なんです。元はですね、仏教の言葉で日本語を使いますけども、そういう狭い意味での戒律ではなくて、まあそれは成教でも同じです。別に宗教に関係ありません。生きるためのですね、まあこれを破ったら滅ぼされるよというね、生き方ってのはあるんですね。例えばその貪り取るなとかですね、人を殺すなとかですね、まあ日本で言ったらお天道様に顔向けのできないことはするなとかね、あれ全部一種の戒律なんですよ。でこれはその西洋世界で言いましたらですね、まあ、新約聖書があって、その前に旧約聖書があって、モーゼの十戒があって、その次はハムラビ法典があって、その前がシュメール人の文明まで遡るんです。西洋人の言う彼らの戒律の世界は、でこれはですね、シュメール人ですから、だいたい紀元前9000年ぐらい前から始まるんです。ただし彼らが文字を発明してこういうことをね、ちゃんと記録に残しているのは紀元前3500年ぐらい前からなんですよ。ですから5000年ぐらい前から西洋人なんかもちゃんと戒律を持って残してるんですね。じゃあ皆さんに伺いますが、この5000年間戒律をちゃんと守って潰れなかった国はいくつぐらいあると思います？5000年間戒律を破ることなく 一回も潰れなかった国っていくつだと思います？一つもないんです。一つもないんです。当時から続いている国一つもないんです。あえて言えば日本なんです。日本は幕府とかですね、なんとかね、政府なんてのはすぐ潰れて入れ替わりましたけども、日本民族は続いているでしょう。非常に数少ない例です。だから日本人は民族としてはやっぱなんか戒律は守ってるんでしょうね。消滅はしていませんね。でもね、まあ国ということで言いましたら一つも残ってないんです。で、最近ですね、私もフィナンシャルタイムズとかエコノミストとかヨーロッパ人の書くものを見てひしひしと感じるのは、俺たちもやっぱり失敗したんじゃないかと、ないかという感覚なんです。500年ぐらい前から近代という時代がありましてですね、ヨーロッパ人やアメリカ人が世界を支配しながら一つの世界システムを作ってきましたね。アメリカドルを使うとか貿易をするとか IT をやるとか。で、結局どうなったのかなんですよ。で、結局やっぱり滅びんだね。いや、それは皆さんで、ね、日本だけじゃないですよ。で、金融だってデレバティブだって、まあもうどうなりませんからね。今ギリシャで騒ぎになってるんでしょ。ギリシャの金融危機、あれギリシャの問題じゃない。あれギリシャから始まって今度ポルトガルって最後は全部ね、不良債権の山になってきて、あれドイツに最後の全部付けが来るんですよ。ドイツが基本的にあれ問題の中心で、ドイツがむちゃくちゃやっちゃったんです。今回はもうサブプライムも始まってね、デリバティブズも、それからヨーロッパ行けないの貸し出しも、東ヨーロッパも、中東も、中国も、日本まで来てね、ドイツの金融機関はむちゃくちゃな投機的な貸し出しやってたんですよ。で、全部パーですよ。第一次世界大戦の原因になった国どこですか？第一次世界大戦はドイツでしょ。第二次世界大戦はドイツでしょ。今回もドイツなんです。もうね、諦め以上のものがありますよね。で、ドイツは完全に開き直ってて、俺は知らないってわけですよ。で、ドイツが本気にならないからさ、みんな救援のしようなんかないんですよ。だから新聞見てたってね、IMF 入れるかなんか書いてあるんだけど、あんなやつは何も決まってないってことなんです。で、この後に及んできてですね、要するに自分たちの文明は世界最高だって言いながらいろんなルール作ってきましたよね。IT なんか完全ないルールでしょ。ね、世界的にポルトガルを決めてこう情報をやり取りするわけですから。でもそれでも崩壊は止められなかったんですね。ドイツの暴走を止められなかったんですよ。で、それは直すこともできないんですよ。やっぱりね、これ見てるとですね、本当にこの歴史が肩を叩いてるっていう感覚を彼らは持ってますよ。俺たちもダメだったと。この500年近代という時代を作ってやってきたと。今回は一番うまくいくんじゃないかと思ってやってきたと。だけど5000年前から続く戒律を破ったがためにやっぱり崩壊するんですね。むさぼり取るなっていうことですよ。例えばね、簡単な例で言えばですね、デリバティブズはですね、その法律さえクリアすれば何をやってもいいという前提であれやったんですね。法律にさえ触らなければいい。でもその代わり、そのこんなことをやったら市場が反転した時にとてつもない債務ができるだろうということを平気でやっちゃったわけですよ。デリバティブズは2007年にね、すべてこの崩壊したときに、元本だけでですよ、6万3000兆円あったんでね。わかります？ 6 万3000兆円。元本はこれだったんですよ。6万3000兆円。だから6桁3000兆円ね。まあ一応万って言ったんですけど、まあ、6万3000兆円あったんでね。で、あの、2007年危機が起きたときに、まあ大体半分はなくなりましたよ。3万兆は多分もう、今はもうもっとなれないと思うんですけど、その後3万兆ぐらいもデリバティブだけなくなっちゃった。もうこれ、救援の仕様はないですよ。3万兆円の借金どうやって返しますの？無理でしょ。で、結局こんなのも法律さえね、犯さなきゃいいっつんで、6万3000兆円、6桁3000兆円もやっちゃったやつが間違えてたんですよね。こんなのもなしでいいんですから、デリバティブなんかなくてもよかったんだけど、これもだからね、要するに言ってみれば戒律を破ったわけね。むさぼり取るんだっていう。で、そのだから崩壊するわけですよ。で、その反対が日本なんですよ。日本の方は法令遵守、法令遵守って言いながら、今度何やったかって何もしないんだね。要するにね、もう東京でやってる大企業の仕事なんてはね、それはおぞましいもんですよ。新規の仕事は一切しない。新しいことやるっていうことはね、今大変なことなの。誰がリスクを負うかって話だから、誰もリスクは負わない。 でとにかくですね、何やるのも全部書類、1枚でも書類がね足んなかったらひどい目に遭うんですよ。ね、某大手銀行なんかですね、合併したもので人が余っていって銀行の構内に憲兵がいるんだって。仕事はその行員のやってるねこのものが間違いがのないかを全部チェックするのが仕事なんだって。1枚でも書類がないと大騒ぎなんだって。もうねやってらんないって言ってましたよ。書類書くのが仕事なんだ。どんなに重要な仕事を逃しても書類は書かなきゃいけないという世界なんですよね。あまりにも愚かでしょ。それはですね、法律守ってるかって、でも戒律破りですよ。世の中を進化、生成、発展させるっていうね、本来のビジネスマンの仕事をやっていないんだから。だからどんどん日本企業衰退してんですよ。ね、中国や韓国もっと元気いってるでしょ。どんどん日本衰退してんですよ。結局これも戒律破りだ。法律を守って戒律破ってんですよ。だからね、俺はですね、ここまで来たら、冒頭申し上げたようにやってるのが私と同期の連中ばっかだから、それはもう絶対ダメなわけ。大きいところに行ってる奴が、ね、その気が変わって改心するなんていう可能性はですね、まあ月が日本に衝突する可能性より小さいと思いますよ。だからね、これは諦めるしかない。でね、皆さんここで本当にですね、歴史の重みを感じてほしいんです。こういうことはですね、たまにあるんですね。例えばあの明治維新というのはそうなんですよ。あの時はですね、本当にまあいつか幕府のですね、この鎖国体制崩れるということは当時の人はよく分かってた。で、やっぱどんどんどうにもならなくなってですね、で幕府とアンチ幕府で対立が始まるわけですね。その中でもいろんなドラマができてくるんですけども、基本的にあの時代もですね、やっぱりこの理想というものでしょうかね、こういう国にしたいという思いがあったからね、明治政府はできたんですよ。あれがなかったらね、要するに暴動で終わってたわけね、ぶっ壊せと。でね、世界の歴史を見るとですね、本当に暴動が起きてぶっ壊れて亡くなっちゃったっていう国や民族も決して珍しくないんです。中国なんかもそうですけども、中国なんかもいわゆるね、三国時代、広い意味の戦国時代ってもう300年近く続くでしょ。あれなんかそうですよね。なんかあってぶっ壊れてそれっきりとかですね、珍しくなかったんです。だからそのみんなですね、このね、大変だ大変だっていうとこまでいいんだけど、じゃあその次どうするっていうことを本気で考えていないと、実はその壊れるばっかでですね、全部終わっちゃうんですね。だから世界は本当にですね、絶滅しちゃったような民族ばっかなんですよ、はっきり言って。ですからその歴史の重みって本当大切で、何も考えていないでいると、時代に流されているとですね、自分も家族もそれから会社も国も民族もあれみんななくなっちゃうんですよね。で、今日はその中央構造線ということでお話をするんですけども、実はそういう日本もですね、重大な危機が歴史上何回もあるんですね。今言ったように明治維新の時は次の理想の国家はということでこうあって、それはですね、ですからいろいろ戊辰の戦争もあってね、いろんなことあって大変だったんだけども、一応次は見えましたね。しかし日本にもですね、全くそういうのわからないで右往左往した時代が過去何回かあるんです。その中で一番我々の歴史に近いのが南北朝時代なんですね。あれはね、本当に日本は大変な時代だったんですね。南北朝時代でよく言うんですけども、室町幕府が崩壊するところから、実質的に崩壊するところから始まるんですね。室町幕府が実質的に崩壊しちゃって、京都がですね、焼け野原になっちゃうわけですよね。焼け野原になっちゃって、で実質的に幕府機能がなくなっちゃうんです。でそこからですね、このいろんな人たちがね、もう都にいても仕事ないからね、どうしようもないって言うんで、自分たちの国をですね、作り直していくんです。で、私最近ね、よくインターネットラジオでも、ぜひ皆さん政治家には仕事もできる人選びましょうって私よく言うでしょ。そうなんですよ。なんかね、変なこと喋るのがばっかり上手なので、あと芸能人とかね、そんなもん選ぶとね、その人たち国会議員になってから、国が全然動かないんですよ。今そんなケースがどんどんあるわけ。会社もそうよ。権力闘争がうまくてですね、わけのわかんないで上に立ってごらんないな、会社潰れますよ。本当に世の中ね、乱世になってくるとね、本当に世の中乱世になってくると、仕事ができる人でなかったらね、生きていくことができない。仕事ができる人でなかったらですね、 要するにこの組織の運営ってできないんですよ。だからね、政治家だってやっぱりね、企業の経営者だって仕事できなきゃいかん。反対にね、平和の時っていうのはですね、平和の時はね、仕事できるできないあまり関係ないんです。みんながやってくれますから、なんとなく座ってりゃね、いいっていうことになるわけですよ。リーダーはね、なんとなく座ってりゃさ、みんな仕事してくれますから、これはね、こう敏乱していくんですね。反対に乱世になったら、その積極的に行動する人でないと、で仕事を現場、特に現場が分かる人でないと、これ乗り切れないんですね。で今皆さんね、その交代期なんですよ。私らの世代はそうだな、少し農業でもやらせて、なんか静かに暮らさせたら、暮らすさせるぐらいしかない、できないと思いますよ。さっきも言ったようにね、過去30年間ですね、学歴にあぐらをかいてね、学歴にあぐらをかいて、権力闘争とね、ね、自分の、まあ、個人的な立身出世だけ考えた人たちにですね、乱世だからお前らギア入れ替えろったって、それは月が地球に衝突する確率より、そんなことで成功する確率低いですから、これは、要するにですね、全く人を入れ替えなきゃいけないんですよ。リーダーを交代させるんです。何も殺すんじゃないんです。海外と違うのは、海外はね、皆殺しやるんですね。大陸って恐ろしいんですよ。皆殺しですからね。まあ、日本はね、皆殺しはないのよ。だからこう、入れ替わるんですね。そのね、表にいた人が下に、下に人が上に。例えばその一つの例が、さっき言ったその、南北朝なんですけども、入れ替わるっていうことで言って面白いのは、あれですよ。鎌倉時代、平安時代から鎌倉時代になるときですね。平安時代は貴族が、ね、京都の都でやってたでしょ。で、鎌倉時代は、あれが、武士がね、鎌倉に幕府を開きますね。だから、言ってみればあれからもう貴族たちはどんどんどんどん没落して、武士がどんどん没落していくでしょ。当時やっぱりこう武力大切な時代ですから、実力者がぐーっと出てきますよね。で、南北朝時代も本当にそうで、実力者がどんどん出てくるんですね。商人でも、それから武士でも。例えばその豊臣秀吉とか、ね、天下取りますけども、彼は元は小敷ですから、小敷から成り上がって天下取るんですよ。普通の時代じゃ絶対ありえない。でもね、元はいいんですよ。小敷だろうが何だろうがね、仕事ができるやつはね、すごく大切なんです。ですから日本という国は、これは小林秀夫が言ってるんですけども、古事記が天下取ったって、それを認めちゃうのが日本の凄さだって言ってるんですね。そういうとこあります。ですから、とにかくですね、乱世はですね、仕事ができないと始まらないんです。ですからね、室町時代から南北朝、安土桃山までの時代っていうのはですね、何が正しいかがわからなかったんですよ。次の見本がないままに、今までの幕府が壊れていきましたから、結果的に200何十年、この戦国時代になるんですけども、その間は、仕事できる人たち同士が、ああでもない、こうでもやって、なんか次作ってる。古い制度をみんな改めちゃう。ライフスタイルも改めちゃう。そういう時代なんです。例えば皆さんね、畳の上に普通座って暮らしてますでしょ。ね、家の中畳ずっと敷くでしょ。家中全部畳敷くようになるのは、室町時代以降ですからね。それまでは広島の厳島神社にありますように、畳なんか座るごく一部だです。だって板張りです。開けっぱなしのところですね。それから不動産の所有者っていうのも、戦国時代の前まではまだ貴族なんです。貴族がすごくたくさんのですね、場所を分けてその保有してます。今の土地所有と同じです。今なんかさ、特集って見てくださいよ。ものすごく細かく土地分かれてるでしょ。全く同じなんです。で、これが全部崩壊するんです。どうして崩壊したと思います？武士が出てきて、これ全部俺の土地だって言うんですよ。これ全部俺の土地だと。で、今までの土地台帳を廃棄しちゃうんです。一切税金を納めなくなるんです。で、税金取れないから徴収できないからそれっきりなんです。で、武士がこれ俺の土地だって言うんで、あそこから土地所有が全部改まるんです。ですから今ですね、地主さんなんつったって、戦国時代より前に遡れる地主さんってのはあんまりいないんですよね。お寺やお宮の土地所有結構ついてますけども、普通の地主、農民なんかで、室町時代より遡る人って非常に少ないですね。あそこ全部改まるんです。ですから、次っていうものがなかなか見えない間に流動化が行われると、人も入れ替わる、土地の所有者も入れ替わる、生活のライフスタイルまで入れ替わっちゃうんです。でもね、日本ってのすごいところは、本当にそういうふうに入れ替わっても日本というものは変わっていないんですよ。ここにこの国の秘密がありまして、
これだけ見事にですね、天皇の時代、武士の時代、まあ、商人の時代、いろいろこう入れ替わっていくんですけど、日本の歴史もですね、そこにあるのはですね、やっぱり一貫した日本というものは何かなんですね。で、逆に言うと乱世というののですね、処し方をこの国はよく知ってるんですね。で、何事もですね、表から見るのはですね、一つの見方で、裏から見たときにですね、乱世がどんなものかってわかるわけですね。今日は皆さんお手元にお渡しした人にですね、中央古道線と神社仏閣霊場というこの紙があると思います。これはですね、中央古道線のまあ様子を、あ、会長そこに資料ありますね。よし、これ中央古道線と神社仏閣霊場というのがありまして、中央古道線というのはこの黒い線で走っているやつですね。西の方はですね、熊本の阿蘇山の方から東は、鹿島神宮の方まで走っている大断層線なんです。で、糸魚川静岡構造線というのはちょっと縦に入ってますけど、これも一つの大断層線で、この2つが交わる場所が諏訪なんです。諏訪湖と交わってですね、ですからあそこは日本の地形でも非常に不思議なところで、で、この諏訪のところから中央構造線ですね、この辺は南北に走ってるんです、まあ、地質の関係でね。で、ちょうど東山号のところですね、この学校のすぐ裏ですね、さっき見ていただきました、あそこ走ってまして、中央構造線がずっと走ってるんです。で、この中央構造線という断層はですね、日本列島がまだ大陸にくっついていたときに、ユーラシア大陸にくっついていたときに、さあ、でき始める断層なんです。で、これが日本列島という形でずっとね、海を、日本海を作って南にこう降りてくるんですけども、まあ、その中でどんどんどんどんできていって、この形になるんですね。で、これはとにかくですね、断層ですから、この周りはですね、ものすごい圧力かかってるんですね。断層のところとはすごい圧力かかりますから、岩石が脆くなるんです。断層の周りっていうのは。脆くなりますんで、そこに雨が降りますと崩れやすくなるんです。で、この中央構造線と断層はですね、ここは昔の街道なんです。自然にですね、そこ谷が作られるわけですよ。谷が作られますから、長距離の移動には非常に便利な街道になるんです。でね、その、中央構造線沿いにですね、面白いものがたくさん並んでるんですね。まず例えば西に行きますと、平立神社ってあります。まあ、正確に平立神社の下を通ってるかどうかよくわからないんですけども、阿蘇山のところにある有名な神社ですよね。皇室からもなんか直使の人が来るような、五色の舞なんかやってるようなところですね。日本の非常に古い何かを伝えてる神社ですね。それから、市寿司さんとかですね、まあ、剣山も近く通りますね。四国通りまして、それから高野山通るんですよ。吉野通るんですよ。それから、ちょっと見にくいですけども、伊勢神宮の下宮の真下を通るんです。下宮の真下を通りまして、それから豊川を通りまして、で、遠山を通って、それからその諏訪に行きまして、それから、まあ、埼玉、群馬の方を通りまして、茨城に抜けるんですね。まあ、この関東平野の方はよくわからないところが多くて、上にこう、たくさん堆積層があるんでね、はっきりわからないところが多いんですけども、まあ、とにかくここ通ってるんですね。で、日本はですね、狭い国なんですけども、実は昔から山の人たちってのは住んでるんですよ。日本もですね、国内ってのはですね、やっぱ二つに分かれてるんですね。都もですね、南北朝が京都と吉野に分かれるでしょ。単に吉野に逃げたってぐらいのもんじゃないんです。あそこはですね、昔からその、一つの霊場になってまして、空海が高野山開きますよね。あの頃からですね、この山沿いにですね、独特の文化がつながってるんですよ。これはね、日本を支えてる裏側の人たちなんですね。裏側ってその陰謀論じゃないんですよ。表を天皇を中心とする、まあ普通のこの政府組織だとしたら、それにあんま属さない人たちがこう住んでるんですね。で、山の民ってよく言うんですけども、山の民というのは、乱世なんていつも出てくるんですよ。いつも出てきて、これ助けるんですね。例えばあれは何の時でしたっけ、ほら、本能寺の変の時に、徳川家康が堺にいて、やばいっつんで、その三河に帰るんですね。あの時に根頃衆というですね、山の中に住んでいる人たちの助けを借りて戻ってくるんですよ。でね、まあ私も別に直接それは確認したわけじゃないんですけども、
昭和20年代までは全国つつうらうら人家のないところだけを通って移動できる山の道があったんだそうです。もちろんところどころね、大きな道路でこの小屋のところあるんでしょうけども、いわゆる里の人ですね、里の人の住んでるところを一切通らないで移動できる街道があったらしいんです。なのでそこはですね、全く別に暮らしている人たちがいたんですよ。全く別にね。で、日本はですね、そういう意味で乱世なんてなりますと、その表でうまくいかない人たちはこう裏に逃げたり、裏の人たちが表に出てきたりしてですね、こういう人入れ替わるんですね、そこが。南北朝なんか一番いい例で、北朝と南朝があるんですけども、やっぱり構成している人たちが違うんですね。支援する勢力が全然違うんですよ。でね、そのやっぱり南朝系っていうのがやっぱりこの面白いって言いますか、まあどちらかというと昔からの日本人の系統なんですね。で、北朝系と申しますか、まあその古代の天皇、大和朝廷、まあ最近大和王家って言うんですかね、まあとにかく都に天皇のね、天皇がきっちりできた、まあ天武天皇、天智天皇あたりからのですね、まあ天皇家っていうのは、まあ言ってみれば政府校長ですよね、中国の大陸の方から来た人たちの世界で。ですからこの2000年間ぐらいの1500年から2000年ぐらいの日本というのはですね、まあ征服王朝と昔から日本人たちの戦いなんですよ。で、昔から日本人たちは山の民と一緒にですね、行動を共にしながら、まあ言ってみればこの中央行動線なんですよ。これが大きな秘密の線になっていて、こういうところをこう移動しながらね、実はその対抗して次をこう作っていったんですね。これはね、本当にね、不思議な世界観だと私はいつも思うんです。我々ね、もうそれこそ衛星を見るとですね、衛星写真なんか見れば断層線なんかすぐ分かりますから、あそこに何があるって全部分かるんですけどね、昔は違うんですね。こっから先の山は入ったら死ぬとかですね、ここは人間が入っちゃいけない領域だとかね、そういうふうな思いで人々住んでるんですよ。お宮だってそうですよ。お宮に例えば狐様が祀ってあればですね、狐様いると思ってるんですから。単に神社があって、どっかの宗教法人があるんじゃない。狐様を祀ったら、お狐様いるとみんな思ってるんですね。だからね、我々もはるかにですね、まあ、ある意味で豊かなね、精神世界を持ってるし、ある意味ではですね、目に見えるものだけを信じてるわけないんですね。もう江戸時代まで大体そう、まあ、戦前までそういう人多いんですね。で、そういう人たちの世界観から言うとですね、日本は一つでもないんですよ。とにかくね、行っちゃいけないところ、見えないこと、知らないことがね、たくさん出てくるんです。あれは今昔物語かなんかだったじゃないかなと思うんですけども、栗を食う女っていうですね、短い物語があるんです。そのね、ある若い女性がですね、みんなの前で栗を美味しそうにバクバク食ったと。そしたら、それを見ていたどっかのおばあさんが、その娘にね、そんなことを人前でするとお前の出身が山の中だってことは分かっちゃうから食うなって言ってるで話があるんですよ。これは面白くてですね、実はそこに言えるのはやっぱりその山の民とそれから表にいる人たちの何かその漆黒があるってことがはっきり分かるんですよね。で、南北朝の時代なんか特にそうなんですけども、南朝方がですね、まあ都で負けまして、後醍醐天皇ですね、負けまして、みんなこう逃げてくるんですね。で、あれが逃げてったルートも、この中央行動線なんです。ですから、あの時にですね、都から逃げた巫女たちが、この北のね、大鹿村のところにもいるし、まあ、この洪沿いに逃げてくるわけですよ。で、こういうとこ来ると、もう手が出せないんですね。手が出せないんです。京都方は手が出せないの、こういうとこ入ってきちゃうと。だからここもある種の結界って申しますか、こう勢力の図があって、その天皇方の方はですね、手が出せないんですね、こういうとこ来るとね。すごいですよ。で、もちろんですね、追っても来ますからね、まあ多少力関係ありますから、最後の最後はですね、まあ南朝もですね、すごく小さくならざるを得ないんですけども、それでもですね、こうやってこう別の世界があって、そこでなんかみんなね、ひっそり息を潜めながら生きてるんですね。で、その中の一つの話がですね、この藤原左衛門尉の話なんです。確か最初近江の不動記だ
遠江の付録だったと思うんですが、それに載ってるんですよね。藤原左衛門の城などに人がいると。左衛門の佐って書いてあるんですね。これ左衛門の城って言うんですね。そういう人が都にいたと。で、この人たちが部下を連れて逃げてきたと。で、浜松の、今浜松になってます、春野町というところに住み着くんですよ。そのことがね、近江の不動記に載ってるんです。ただしね、都の戦乱を逃が、ね、南北朝の戦乱を逃れてる人が移り住んだという記録が残ってるんですね。で、江戸時代の本にもそのことが出てきまして、なんかね、里人に聞くと、この奥に誰かいるらしいと。山の中で会ったって話があると。で、入っていくと、会った。ね。話をしたと。で、ある程度言葉も通じて、で、それはですね、なんかその、昔、都から来たというその物語を伝えていたと。そんなのも江戸時代の記録なんて残ってるんですね。で、それは皆さんね、すごいんですよ。やっぱりね、何かを伝えるために残るんです。自分がね、生き死にをするっていうことじゃないんですよ。生き死にならね、戦いで周囲を消せればいいんですね。そうじゃないんですよ。何かを伝えるために、残すために、あれ、この山の奥に入っていくんですね。で、さっきもお話ししましたけど、下月祭りの湯立神楽を見ておりますとですね、平安時代の藤原氏がやっていたね、都で藤原氏がやっていたようなものも、その、まあ、ね、こう、あるわけですよ。その結界の張り方なんかですね、密教そのものの部分が残ってるんですね。で、それから皆さん、大体、今、方角ってはみんな、北が一番大事な方角だったでしょ？あれはですね、大陸から入ってきた文化なんですよ。大陸から入った文化、北が一番大事、北極星が一番大事で、北極星に背を向けて南を向いてるのが天子、天皇なんですね。しかしね、古代日本は東が一番大事な方向なんです。東。太陽のある方向の。方向が一番大事で、東から全て始まるんですね。ですから、この辺の湯立神楽もですね、東が一番です。東、南、西、北、中央の順番なんですね。東なんですね。で、本当に昔のですね、本当に古い地図ですね。中国からいろんなものが入ってくる、文化、文明が入ってくる前の地図を見ると、見事にですね、地図の上が東って書いてあるんですよ。すごいですよ。ですからね、ああいうのを見るとですね、おそらくここもですね、千代子さんの真上ですから、太古の昔から人々がやっぱ往来をしていて、で、ここに暮らす山の人たちの助けを借りながら、何かを守り続けてきたんだろうと思うんですね。まあ、ここにある神社ってみんなそうなんですよ。ね、その四国にもいろんな霊場があるでしょ？不思議なお寺もたくさんあるんですよ。それから、ね、その、九州もそうですね、この、何神社が、平立神社なんかもそうなんですよね。それから例えば鹿島神宮とか香取神宮はこれ戦の神様なんですよ。だからこう戦いっていうとね、こういう神様出てくるんですね。戦の神様で。で、いろんな不思議なものが残されてるんですね。特にこの中では一番すごいっていうのはさ、諏訪大社かもしれませんね。諏訪大社って本当にですね、由緒正しきお宮で、出雲の直系じゃないかとも言われてますね。ですから、そういう非常に大事なものがね、これは残さなきゃいかんというものがね、残ってんだと私は思うんです。この沿線というのがね、中央構造線というのは。で、その中でですから私はもう一つこの乱世の中で強調したいのはですね、乱世の向こうに何を残したいかと思うこの気持ち。それがあればですね、たとえ今すぐ何をするかってことがわからなくても、時が来れば次が開けてくるんですよ。南北朝時代だってですね、結局あそこから始まりましてね、南朝方にこうみんな逃げ込むんですけども、徳川時代っていうのはある意味で言うと密教を大事にしますから、あれはですね、南朝方なんですよね。どちらかというとね、密教を大事にしますから。で、古代の呪術なんかもですね、まあかなり研究をしたんだろうと私は思うんです。なかなかその辺はですね、学者の分析じゃよくわからないですね。でもこれ宗教的な儀式って言いますが、どんな気が降りてくるのかを考えると、なんかそれは難しくないんじゃないかなといつも思うんですけども、やっぱこの徳川氏は、
この昔から日本に伝わる密教みたいなものを非常に大事にしていて、その中でこのなんか行動してたんですね。ですから徳川氏のですね、世界観というのはやっぱり古代日本のものに近いものがあって、非常に重層的で重なっていて単一の日本じゃないんですよね。で、実は徳川時代に京都の、内裏がありますね。天皇が住んでるところ、あの真ん中に密教のお寺があったんです。当時の地図見ると書いてある。でもその地図ね、非常にそのなんか、どういう理由か知りませんけども、みんな隠そうとしていて、一般に売られている地図には江戸時代のね、そのダーリンの中を書いた地図にはその密教のお寺のことが書かれていないんです。消されてるんです。でもね、やっぱり地図持ってる人持ってるんです。京都で間違いなく真ん中に密教のお寺があるんです。で、そこで何やってるかっていうと、全宇宙の神様をそこに下ろして何かの儀式をしてるんですね。で、そのお祭りの基本的な部分は平安時代の、まあ、宮中でやってるものとあまり変わらないんだろうと思うんですね。全世界っていうか日本全体の神様をお呼びしてお祭りするってのはこの下月祭りがそうなんだね。これは日本全国ですけどね、まあ、宇宙というよりも日本全国の神様なんだけど、あれ宮中も同じなんですよね。その全宇宙の神様をお呼びしてなんかまあ儀式あるんですね。で、そういうその文化っていうのがここにもあるわけです。なんか皆さん不思議だと思いません？この山の中でですね、どうして日本全国の神様をお呼びするのか、不思議でしょ。で、そうそうどこにもないですよ、こういうお祭りってですね。で、さっきも言ったようにこの下月祭りはそのお宮のご本尊をご神体に対してやるんじゃないんですよ。ご神体にはお祭りしますって挨拶した後、木火土金水のそのかまどに火を入れて、で、お湯を炊く、あれが神の拠所になって、神様はそこに降りてきて、ひもろぎなんですかね、ひもろぎで、そこに神様を呼んでお祭りしますから、神社そのもののご神体とは関係ないんですよ、あれ。だから、そういうのを見てるとですね、やっぱり何かを残したかったんだと思うんです、昔の人たちは。で、ですから、この中央構造線っていうのはですね、まあ、歴史的にもね、やっぱこの大転換期に何かここで動くんだよね。大転換期にこの辺に何かこう、なんかこの辺が動くんですよ。私流に言えば。動くっていうのは別に男性が動くっていうんじゃなくて、人々がここと出入りをするんだね。で、何かそこからヒントを得たり、何かここに隠したり、なんかそういう不思議な空間なんですよ、ここがね。で、私はですね、まぁ、今回ね、その日本がこう変化していくのを見てですね、とにかく今の世代に継承してないものを持ってこないと絶対成功しないと思うんです。さっきも言ったようにね、今の世代は本当にね、すかなかになっちゃったんだ。じゃあ何をその継承すればって時に、次の日本っていうのはそれは今までとだいぶ違ってですね、まあ今に比べればですね、もっとなんていうんでしょうかね、分裂した時代ですよね。アメリカだってヨーロッパだってこのままどんどん分裂していくんだと思うんですね。中国もこれでバブルが完全に崩壊すれば分裂に行くと思いますよね。世界中分裂なんですよね。で、分裂となったらもう中国戦なんですよ、日本は。わかります？分裂ってことは日本の場合で言ったらいろんな生き方をする人が出てくるんですね。で、そういう時のそのね、表ではこれだけど裏ではこれとか、中央はこう言ってるけど俺は知らないとか、そういう人たちの生き様がですね、日本をずっと動かしてきたんですよ。逆に言うとそれがあるから、我が国は、日本民族は何千年も何万年もおそらく続いたんだろうと思うんです。こんなもん残さんでいいやと、戦ってね、死にはそれまでだし、負けたら海外逃げようっていうのは普通、世界そうですから、そんなことだったら全然残らなかったと思うんですね。分裂だとか乱世だとか言った時に、それはね、最後、なんかね、やっぱり何かをこう残していくんですよね。で、私はね、まあ都会はもうちょっと難しいだ、特に東京はですね、今の世の中の一番のお膝元ですからね、あれ一番難しい。すべての矛盾が集まってる、全部理屈で作ってるからね。で、その知恵は中央構造線だろうと。 でそうなってくるとよく最近若い人もよく伊勢神宮行くでしょ。それから吉野とか密教とか興味を持っている人なんか増えてきますよね。もうそれね、これもまたポイントなんですけども、日本人が学ぶっていうのはね、決して頭で学ぶんじゃないんですね。頭で学べることとね、学べないことがあるんですよ。その今回皆様遠山来ていただいてよく分かったと思いますが、ものすごくなんか元気が出たでしょ。この元気はね、理屈じゃできないですね。例えば同じようなツアーを都心でやっても多分こんな元気出ないよ。それは自信持って言います。こんな元気は出ない。やっぱこのね、中央構造線の独特の気があるんですよ、本当に。来月はこれね、諏訪からずっとここまで走ってきますけども、それはやっぱりね、ものすごい気なんですよ。で、なんかね、その日本っていうのは、その言葉にはならない、理屈にはならないんだけど、そういう乱世を生き抜く知恵と人々の思いと、何か経験が詰まったその血のエネルギーだよね。こういうものを持ってると乗り越えられるんですよ。なんかね、なんか混乱をですね、乗り越える元気が湧いてくるんですよね。で、それがないとですね、本当に恐ろしいことなんですよ、この乱世というのはね。で、私はだからですね、まあ特に遠山に来て、つくづく、ね、月一遍来させていただいて思うのは、この元気を生む力の凄まじさだね。本当にここに来る人たちがですね、なんでこんなに元気になるのっていうぐらいね、元気なんですね。で、そういう意味で言うと、もう本当にですね、まあこんな話は理屈では言えないから、あんまりですね、理屈っぽく質問されても、それは全く答えられないんですけども、体験した人でないと分かんないですよね。体験した人でないと、乱世の生き方っていうのは、なかなか分からないんですよね。でね、もう一回繰り返しになりますけどね、こういう時すごく大切なことは、まず自分自身、残せるものがあると思わないと、ここは通じないっていうこと。元気出てこないっていうこと。ね、なんかもう適当にやって、終わりにしようと思っといたら、それはもう全くこの時代をね、生き残る元気は出てこないですよ。漂流しておしまいですよ。俺が死んでもこれだけは残したいとかね、こういうものがあった方がいいのか、いいっていう、そう思いがなかったらね、絶対生き抜けないですよ。この学校だってそうですよ。昭和の初めにできた。ね、火災がこの地域でありまして、みんな丸焼けになっちゃって、で、そのじゃあ学校復興しようっていうんで、この土地を提供してくれた人、それから木を提供してくれた人、労働力を提供してくれた人、みんなで作ったんですよ。当時はこういう学校っていうのがですね、言ってみれば、その、人々の成功を保障するものだったんですね。だからそれは皆さん考えてくださいよ。ここに地球儀あるでしょ。今でこそテレビをインターネットもありますよ。昔、例えばこの山村でですね、世界を知ってる人がどこにいました。山の向こうに何があるっていうことを知ってる人がね、本当に行って交流してた人が何人いましたか。やっぱ学校来ればですね、地球儀があって習うんですよ。アメリカはこうだとか、ヨーロッパはこうだとかね。日々の生活なんてどこにもないでしょ。ピアノもあるわけですね、こういう楽器もね。それやっぱりね、学校を送ればですね、未来が見えるじゃないですか。山の中でね、こう暮らしていても、その外側わかるでしょ。やっぱこういうこと学ばなければですね、そのこのね、時代を生き抜くれないと思えば、大人たちは一生懸命学校を作って、そこにみんな子供たちを寄せてきますよね。だから何にもないところでね、何もないって怒られちゃうけどさ、日々ね、日々の生業で暮らしてた、やって暮らしてたにとってみればですね、学校というか信じられない世界ですよね。で、そういう人たちの思いがあったから残ったわけですよ。そしてやっぱりですね、あの時もそうですよ。要するに子供たちに今度は何を教えれば成功するかってことですよ。子供たちに何を教えれば成功するかってことがみんな大人がはっきり分かっていれば、それはあまり迷わない。でも今、それがあまり分からないですね。ますます乱世なんです。分裂なんです。みんな何をしたらいいか分からなくなってる。だからこそ今度は自分が思った通りにやるしかないんです。俺はこれが正しいと思ったことをやる以外に方法がないんです。ですからさっきのこのね、何度も話戻るけども、そういう人たちがですね、都のやってること、権力闘争が嫌だと、俺はあれに付き合わないという人たちはこっちに逃げてくるんです。で、自分たちの世界を作って、残すべきものを残して、静かにひっそりと生きてきたんです。それは皆さんすごいもんですよ。 だからね、世の中何もね、メジャーな人だけで動いてるわけじゃない。何百年間にわたってマイナーで隠れた人たちもね、ずっといるんです。で、こういう人たちの知恵や経験がそのうちパッと役に立つことがあるんですね。ですから中央構造線というところはですね、そういう日本の古い歴史の中で、まあその自然が作ったこの一つの長い街道なんだけども、まあ、乱世を含めてですね、日本が続いてきた、何千年何万年歴史を続けてきた、その最後のね、言ってみればね、そのなんか知恵と、その最後の命綱みたいな部分なんだろうと私はこれ思うんですよ。ここがなかったら多分残ってないですよ。見てくださいよ。伊勢の下宮がない。吉野がない。ねえ、それからその諏訪がない。それから鹿島とか香取神宮がない。これ全部取ったらおそらく日本の歴史は残ってないですよね。例えばどっかものすごい暴君が現れて、これ全部他、壊しちゃってごらんなさい。そら、多分残らないよ、日本は。うん。だからそれができなかったわけですよ。信長だってできなかったわけですよ、これ全部潰しちゃうことは。ね。で、やっぱりですから日本という国はですね、本当に不思議で、総取りにすることができないんです。大将が総取りにすることができない国で、上手にですね、複雑なところに住んでる人たちを、上手にこうね、チームワークを組んで生きていくがにしょうがない。どんな都の大将だって天皇だって踏み込めない場所がある。そこに何かが伝わってる。やっぱそういう国なんですよね。だから中国の文化大革命みたいに全部を殺して全部破却しちゃったと。ああいうことはこの国ではできないんですね。ですからまずとにかくですね、乱世は頭で考えたって絶対成功しないから、とにかくその時代を生き抜くための元気。とにかく元気としか言いようがない。元気を持たなければいけません。で、その元気の源は何を残そうかという思いも大事だし、それからまさにその歴史なんですよ。こういうところで人々は時代の転換期をですね、上手にくぐり抜けて生きてきました。そういう歴史をですね、肌で感じること。肌で感じて、単にそこにお土産があるとか何があるかじゃなくて、どういう思いで当時の人たちはここで生きていたんだろう。どういう思いでこれを残したんだろう。そこをよく考えるとですね、なんかね、実感できるものがあるんじゃないかなと思うんですね。それからもう一つカラーの地図がありますよね。まさに富山って本当に不思議なところでございまして、この地理的な場所って本当不思議なんですね。まず東京と大阪を直線で結んだその上にあるのがこれ富山なんですね。東京と大阪を直線で結ぶとその延長線上にあります。それから鎌倉と富士山と関ヶ原と、それから京都の綾部と奥出雲が全部横一線に並ぶんです。鎌倉と縁が深いんですよ。遠山は鎌倉さんという名字の人がたくさんいまして、それからそこにある お宮が聖八幡宮、鎌倉の八幡様ですね、お祭りしてあります。八幡様も何種類かあるんです。でもそこは鎌倉の八幡様 で、真横でしょ。で、それからですね、中央古道線沿いに並んでいるのがこの青い線ですね。鳴門とか石鎚山とか天草から、鹿島神宮まで青い線伸びてるでしょう。これが、まあ、大体ざっくり言うところの、中央古道線なんですね。ただし伊勢神宮とはこの辺はちょっとずれてますから、今度は屋久島とか伊勢神宮とか、ね、熊野とかで、向こうに行きますと雲取山とか岩木とか、この辺全部つなぐ線が出てくるんですね。で、なんか本当にですね、いわゆる霊場みたいな場所が昔からありまして、日本ではね、霊場みたいな場所をつなぐとですね、不思議と富山通るんですよ。で、これはね、本当にこう不思議なんですけども、経絡ってありますよね。経絡は、なんだっけ、もう、経絡ですね。針刺すね。なんかあんなもんなんですね。壺みたいな場所がありまして、日本列島もですね。で、本当に昔からね、日本人はこういう経絡の壺みたいなのを大事にするんです。で、こういうところでね、しっかりそこでやるべきね、祈りを捧げたりですね、なんかいろんな行事やってるんですよね。で、この、だから日本も150年ぐらいそういうことやめちゃったんですよ。やめてどうなりました？物質的に豊かになったけど、精神性はすごく衰えちゃって、さっき言ったように究極のミーイズムになったでしょ。究極のミーイズムなってことはね、心の中空っぽってことなんですよ。心 この中本当に空っぽだから俺最悪だってなんですね、あれ。だから何の精神的なですね、そのクッションもない状況になってるとそういうことになるんです。だから昔から日本はですね、やっぱりこうこういう経絡みたいなところでいろんなね、そういうところでみんな守ってるものがあるわけですね。これ大事にしながら、まあ、精神性を損なわないようにずっとこう暮らしてきてるんですよね。でそういうものの中でなんか富山って不思議な場所にありまして、でこれは全く私の勝手な推理なんですけども、ここを徳川氏がですね、あの天領にしたっていうのは私木の理由だけではないような気がするんです。木ならですね、別に他の地域にもあるんですね。でここ本当に不思議なことにですね、たくさんのお宮があるんですね。でさっき言ったようにそのお宮で、お宮の下月祭りは宮中の宮中祭祀みたいのも日本国ありますから、よく修験道の流れって言いますけど、修験道とは違うと思うんですね。陰の切り方も全然違いますからね、修験道とはね、だいぶ違うと思うんですね。でしかもそこに下月祭りも、今はちょっと神社の数減っちゃいましたけど、昔はもっと多くの神社でやってたんですよ、あれ。でなんかやっぱこう順番になんか意味があるんですね。だから学者によってはこの地域一帯の下月祭り全部行うことは一つの効果があるなんて言ってる人もいますからね。それはやっぱりね、そのと大きなもので、でしかもここは江戸時代勝手にみんな入れない場所だったんですね。勝手によその人が入れないようになっていて、私はなんかここは霊場にしていたような感じがするんですね。徳川氏は霊場としてここを見てたんじゃないかなと、私はなんかそんな気がするんです。徳川さんというのはなんかね、そういう事実が好きでしたからね。そうなるとやっぱりね、なんでここに来るとみんなこんな元気になるのかっていうのもなんとなくやっぱ分かってきて、そのこういう乱世だからこそですね、生き延びるための知恵、経験、いろんな歴史やっぱあるんだろうと思うんですよ。でこういうものは実際にそこに来て気を浴びれば分かるんだけど、浴びないと分からない。これがまさに神社とかね、いうもの本質なんですね。でも今日はもうそういうことやりませんけども、量子物理学の世界も今広がってますから、量子の世界で言ったらね、思いとそれから物質は基本的に同じものっていう考えたでしょ。思いとエネルギーと、あ、失礼です、波動と波と粒子は同じなんですよね、エネルギーだから。だからもう今ですね、目に見えるものと見えないものに区別がつかないっていうのが現代の科学なんですね。その観点で言ったら、要するにですね、なんていうのかな、何かを拝むとか念ずるっていうのはもうそれエネルギー発してんだから、念が高まれば行動が起きるとか人が変わるとか何か生まれるって当たり前のことなんですね。ついこの間までは信仰、思いと現実は別だとしたんだけど、もう科学の方が常識を変えてきちゃって、基本的には同じなんだよと、全部エネルギーなんだということになったんですね。それからですね、時が経てば過去戻らないというけど、そんなこともなくて、さっきもちょっとバスの中で言いましたけども、今日皆さん石を拾っていただきましてね、あれ大体何億年級の石がたくさんあるわけですね。石にいろんな模様がついてたり、デコボコあるでしょ。何億年間の歴史がそれに刻まれてるわけですよ。だからね、その何億年間の歴史を見ればですね、見る人は、ね、何億年の歴史が見えるわけですよ。だからもっとすごいのは、我々が活動している光が当たってますね。光が反射して宇宙空間を出てきます。これは永遠に旅をします。だから1万年前の我々の姿は、1万光年先まで行くと見えるんですね。そうでしょ。1万年前の光が日本から、地球から発して、1万光年先まで旅してますから、何らかの方法でそこまで行くと1万年前の地球の姿っていうのはしっかり見ることができるんですね。こんなことだと昔からそうで、別に 今それなんとなくそう分かったって改めて確認しただけの話で、そうしますとね、我々が例えば星だとかなんか見たときに、そこにですね、星座なんか見るのは当たり前なんですね。昔住んでたものはあそこにいるかもしれない。だから星とか宇宙というのは我々の過去をあそこに表したと言っても間違いじゃないですね。出てった過去の光なんですから。地面もそうなんですよ。石も我々の歴史の痕跡なんですよ、あれは。過去通り過ぎてきた。だから自然なんていうのもですね、そのやっぱりこう過去のいろんな人たちの営みがそのまま残ってるんですよね。だからその中でね、こう自然の中にね、いろんな木があるなんていうのは、やっぱりその昔の人たちの その当時の思いというものが残ってる。それはなかなかね、すごいことだと思いますよ。今日皆さん、古道記のその河原で、1300年前に埋もれた、ヒノキの木の香りを嗅いでいただきましたね。ものすごくいい香りでしょ。人工林のですね、最近のヒノキの木の香りよりずっといい香りがするでしょ。あれ、ほんといい香りなんですよ、あそこに立ってるね、ヒノキの香り。なんか私はね、あれ嗅ぐたんびにね、こう思うんですけども、やっぱり昔はすごいと。天然林のああいうね、本当にね、いい木を嗅いで、みんな生きてたわけですよ。それはやっぱりね、我々はですね、ああいう時代を思い起こしたときに、やっぱり今の我々はやっぱりだいぶ乱れたなって感じがするんですね。物の世界においても、あるいは精神性の世界においても。で、ここはもう一回ですね、我々の戻る原点というのは、でさっき冒頭法律を改正したんですけども、国そのも政府そのものは何度も変わるんですが、何度も変わったんですが、日本の民族とか文化とか歴史伝統というのは、基本的には途絶えていないんです。だから日本は民族としては実は戒律を破っていないんだよね。だからまだ滅んでないんですよ。はっきり言うと。これ違反してたら滅んでるはずですからね、日本民族もね。それは滅んでないんです。政府は残念ながら随分変わったけども、民族滅んでないでしょ。そしたらね、今の我々持ってる中に、どうしたら成功するかの知恵が全部入ってるはずなんです。それは少なくとも150年間勉強したものとは限らないですよ。むしろそこにないものがあるんじゃないでしょうか。やっぱそれはね、日本人の本当の力なんですよ。私はだからね、まあそういうものがですね、まあこう富山なんかね、来て感じるものがやっぱあるんで、で、これから土屋先生に今30分くらいお話しいただきますけども、土屋先生、前、2年前に来てくださった時にこうおっしゃいましたね。うん、富山号適応の患者さんがたくさんいると。富山を送ると病気になっちゃう人がたくさんいると言っておられましたけどね。ですから、まあ私もですね、本当にここに来ていていつも思うんです。あ、この元気があったら怖くない。乱世を生きる人たちの知恵と経験、なんか気が全部やっぱ詰まってる部分があって、それはこの今ね、この地域は地域で問題があるんですよ。それは過疎化が進んじゃってるとかさ、市町村合併したとかね、高齢化が進んでるとか、それは大変なんです。バスがなくなっちゃったとかね、これは問題は今の問題としてこれは解決しなきゃいけないんだけど、そうじゃなくてこの土地全体に何千年何万年も前から伝わってるものっていうのはやっぱあるんですよね。逆に言うと今度そういうものを生かしてね、この町おこしするっていうことがやっぱあるんで、で実際こうやって私を皆さん全国からお呼びするとですね、まあなんか感じていただけますよね。それが新しい観光であり、新しい町おこしにもつながってるんですけども、やっぱその力は間違いなくこの土地にあるんですね。ですからまあ本当にね、これ世の中が大きく変われば変わるほどね、混乱すればするほどですね、また来る方もいらっしゃるし、まあその中いろんなことをですね、感じられる方も増えてくるんで、本当にね、来て、多くの方にね、来ていただきたいと思うんですよね。で、やっぱり皆さん来ないと分かんないって分かりましたでしょ？富山は。来ないと分かんないんですよ。理屈では分からない。来るとは分かるんだけど来ないと分かんない。これやっぱりいかにも日本らしいですよね。いかにも日本らしいもので、お茶でも何でもそうですね。ただ何、抹茶をね、かき回して、お茶の意味いいんじゃないのって。全然違うんだね。茶道ってやつはね。やってみないと分からない。柔道もそうだよね。プロレスと柔道と何が違うんだ、柔道やってみないと分かんないですよね。そんなもんで、ね、やっぱり非常に日本的な何かがそこに大事なものがあるんですよ。だから今インターネットの時代と申し上げますけども、昨日の夜若い方にお話しましたよね。インターネットにまず真実載ってないって、政治や経済のことね、全部裏話しましたでしょ。そうなんですよ。インターネットって意外なぐらい真実が載ってないんです。で、本当に大事なことってのはだいたいインターネットで分からないんです。実際に知って、行って、見て、会ってみないと分からないことって本当に多いんですね。だからやっぱりね、それ考えたときに我々はもっとね、行動しなきゃいかんなと。乱世であればあるほど行動しなきゃいかんと。そんな感じがするんですね。じゃあちょっとここで土屋先生にバトンタッチしまして、先生ちょっと30分くらいですね、ちょっと先生の思い、ご専門の立場からですね、お話しいただければと思います。じゃあよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、私は今回2回目で2年前の夏に、初めて富山号に、 来まして、でここで、藤原先生の対談のあれラジオ用でしたっけ、はい、それをやったのが、まあこれ2年なんですけど、ちょっと前のようなずっと前のようななんか不思議な感じがします。で、前回来たのは夏ですごい暑い中だったんですけども、今回も逆に寒いところで、まあ、夏でも冬でもですね、まあ、富山は大丈夫だなという感じですね、変わらずなんかここだったら生きていけるかなというような風景がいっぱいありましたよね。皆さんもご覧になったと思いますが、まあ、こういうところで、今回初めて私は、ね、先ほどお茶の剪定という お茶の葉を、まあ、古いのを切ってですね、新しい芽が出てくるその前に準備をするということを体験したんですけども、最初はまあ農作業何ができるのかなって不安だったんですね、ですけどまあそれを見てますとですね、なんかやりたくなっちゃうんだね、見てたらなんか不思議な感じで、で、実際やってみるとですね、これまた、まあ、本当は大変なんでしょうけども新しい発見がそこにありましたね。で、これをやっていましてですね、私、まあ、外科医ですから切ることやってきましたから、なんか非常に似てましたね。非常になんかこう今あるこの葉っぱがこうね、たくさんなった、でこれを剪定してきれいにして月を待つという、まあ手術なんかもこんなものでですね、ここにこんなちょっと問題のものがあると、これを残しておくと命にも非常に問題になってくると、じゃあこれを切ってですね、新しい形を作って、でまた命がこれで続いていくというような、まあそういうプロセスと非常に似てるなと思いました。で実際技術的にもそうですよね。私20年前、まあ、正確に言うと19年前ですけども、腹腔鏡の手術を始めましてね、1991年ですね。で、その時に、まあ、私の場合は胆嚢を取るわけですけども、その時にこう、剥離って言ってですね、胆嚢をこう取れる状態まで、こう剥いていくわけですよね。で、丁寧に剥いていってですね、もうお腹開けないでやる、ね、今では当たり前の穴開けてやる方法ですね。で、それを思い出しましたね、なんかこう出来上がりが自分の頭の中にイメージあるわけですね。こういうテレビのモニターを見ながらやるわけですけども、まあ、こういう像があったらいいなと思うわけですね。そうすると勝手に手が動いちゃう。で、基本的な操作が分かればですね、あ、このお茶をこれぐらいのにカットしたいなというふうに思えばですね、勝手に手が動いちゃうというような感じだなと、うまい方を見ててそう思いましたね。で、その音とかですね、起きる変化とかっていうものからなんかこうリズミカルな感じありますよね。それでこうどんどん流れるようにこう作業が続いていくと、まあ、そういうものを見てましてですね、まあ、ちょっとやってみたくなってですね、まあ、私に、まあ、できる範囲でやらせていただいたんですけども、非常に面白かったですね。なんかこう全てを忘れてそれに取り組んでたその手術のことですね、まあ、これはお茶の葉ですから血は出ませんが、まあ、似たような感じがしましたね。面白かったですね。で、命を、相手は命あるわけですよね。お茶の葉でも命ですよね。で、人間のもそうですけども、そういうものに、まあ、こう変わる気持ちというのはこれ非常に共通点があるなというように思いました、まあ、こう命というものはこう続いているわけですよね。ずっとお茶の葉も聞くところによるとね、なんか植え替えるんじゃないんですよね。毎年年に2回剪定して2回お茶を摘むと、それを毎年こう繰り返していくと、こうずっと人間のもう一緒で命は続いているわけですね、まあ、死んだとしてもですね、皆さんなんか意識も残るような気がするでしょ。私ここへ来てですね、なんかその辺から、ね、子供が出てきそうな気がするんですね。なんかその何十年もその子供さんたちの思いがここにこもっていると同じようで、我々も、肉体はなくなるけどもやっぱりね、死んでしまわないという、で、もちろんこの肉体を持った時でもこう生き続けるという、こういう中でいるということをですね、改めて今日その選定しながら、これはもう流れの中の一つの一コマ一コマだなと、 というような気がしました。で、今日はその人間の命はですね、決して止まってないという話はですね、私のように考える医者はほとんどいないと思いますが、私はそういうふうに考えているということをお話ししたいと思います。それは、事実と真実というその違いですね。事実というのは、その瞬間止まったものを表現するのが事実ですね。科学もそうですよね。量子物理学になればですね、これずっと流れの中でもう全く途切れない中での動きの話ですけども、いわゆる普通のサイエンスというのはですね、量子力学もサイエンスですけども、やはりこう止まった瞬間を見て判断してるんですね。止まった瞬間、例えばですね、
皆さん今まで一回も心臓、止まった人があるかもしれませんが、普通は止まってないですよね。普通はずっとこう落ち続けるわけですけども、ずっとこう生きてるわけですよ。ずっと生きてるわけです。肉体なくなってもね、生きてる。ここで生まれたとしてですね、今この辺だと、でこれから先もずっとこうずっとあってですね、こういう絶対止まらないっていうのが命なんですね。お茶の葉もそうです、ね、みんなこういう中でいるわけですね。ところが、ね、皆さん検査して、ね、採血をしたり、あるいは CT 取ったり、エコーしたり、MR とかなんとか、エコーなんかは比較的その場で分かりますけども、多くの場合はですね、今ここだというふうに、この辺の話を聞いてるわけですよね。1週間前はこうだったと。で、あ、鈴鹿、あ、よかったなんて言ってるね、今いいかどうか分かんないです。1週間前の話でですね、止まってるわけですよ。データ、今こうデータ中心の医療ですよね。止まったもんです、データって。過去のものです。こんなの死んだもんですよ、もう。生きてない。昔の話。そのデータを基礎にして、で、その止まらない命を止まったものとして扱っているというのが、実際行われていることなんですね。で、こういうものを私は事実というふうに言います。データですね。科学的なデータ、数字とか画像、こういったものが事実なんですね。で、事実と、じゃあ真実、真実。我々は真実の中に生きているわけですよね。事実で説明なんかできないですよね。で、事実イコール真実と思っている方多いんじゃないですかね。どうですか皆さん、事実を信じる、事実しか信じないっていう人いますよね。事実しか信じないというのは、もう死んだものしか信じないということですよね。今を信じてないわけですよね。というこの事実というのは、絵に表す、絵っていうか写真に撮られたりとか、数字で表されたりとか、なんかそういうことですよね。活字になったりとかっていう、こういうものが全てだと。で、これは実際目で見えるわけですよ。目で見える。で、人の話でも耳で聞こえますね。だからそういうことで分かるわけですけども、この真実はこれ見えないわけですよ。この流れているという。量子なんか見えないですよね。波か粒子かという、さっきのね、藤田先生の話ありましたが、波も粒子も見えないですよね、その量子レベルになるとね。だからそれはなんとなくこれは感じることなんですね。感じることができる人かどうかというのがこれから大事になってきますね。自分の健康を管理するにもですね、この、事実だけで見てるとそれは分かりやすいんですよ。分かるんですけども、医者の話は死んだ話をしてるわけですよね。死んだ話を教えられるわけです、我々は。学生の時もそうですね。最初は解剖学。生きた人を解剖させてくれないですよね。もう過去のそういうものを解剖して、ここに何があったとか血も出ないね、そういうのでやるわけで。それから、細胞を取ってきて、ね、見たっていうけども、それはもうずっと前の細胞であってですね、今の細胞ではないわけですけども、それはこの今もそうなってるだろうということで、 話を進めるわけですけど、厳密にはこの止まった瞬間の過去のものということが、この事実の、もう事実そのものというか、まあ、そういうものなんですね。ですからこういう見えるもので自分の命とか、それを評価するんじゃなくて、それは参考にはするんですよ。無視はできないですけども、やっぱりそう今どう感じているのかということが大事なんですね。今日の体験なんかもですね、感じるわけですよね。私最初不安でですね、あんまりこうそのなんか体使って汗かいてという仕事じゃないのでですね、どうなるのかなと、まあ寒いから、まあ、汗はかかないとは思ってましたけど、まあ結果的には汗が出そうにもなったんですけども、まあそういう、ことをやってですね、体験してこう感じるという、あ、こんなものかと、これは医療とね、これフラクタルだなと、気持ちは同じだなというふうに感じたわけですね。それが、事実、というか事実じゃなくて真実ですよね。どう感じるかということがすごく大事だと思います。それがこれからの、まあ、生き方で非常に大事になってくると思います。新聞とかテレビ、これはもう古い事実を教えられて、ああそうかというふうに、ね、今そのものだって思っちゃうかもしれませんが、実は違いますよね。古いデータで見てるわけですから、それを話の中から今どうなっているかということをそれぞれの感性で感じていくという時代に、入ってきましたね。安定している時とかはね、これでいいんですよ。安定している時は、まあ、こういう細かい空気したらほとんどこれカーブないんですよね。直線みたいに見える。この時はこれでいいんですけども、こうもっと細かいこの見方していったら、こういうふうにね、変化している時に頂点の話をですね、今ここなのにという意味もありますから、こういう時代こそ安定期は、まあ、平静な時っていうか静かな時はですね、データでいいんですけども、こういうふうにもうね、おかしくなってきた時はですね、データなんかあんまりね、それを中心に考える、事実だけを、俺は事実しか認めないんだって言ってる人はですね、なんか振り落とされちゃうような気がしますね。あるいは流れに飲み込まれて、あるいは立ちすくんでですね、何にもできなくなっちゃうと思います。だから常にこの真実というものが何なのか、事実は事実でいいと、真実は何なのかと、真実は感じるものだから自分はどう感じるか、感じ方はみんな違うと、それぞれ役割が違うわけですからね。どこで何を感じるかということは皆さん違うわけで、自分の役割、これをやりたいんだ、これをするんだ、こうしなきゃならないというそのジャッジするときにですね、やはりこの事実をもとにしてという、ね、今事実をもとにした医療というのは EBM と言いますね。こんな古いことやってるわけですよ。こんなのは製薬会社に踊らされてるわけですよね。こんなの10年前なかったんですよ、こんな話。それがですね、もう今当たり前になってきて、医者なんか脇甘いですからね、勝手に使われちゃうんですね。お金いっぱい持った人にですね、使われてですね、自分はちょっとしかお金しかね、手に入れられないのにですね、一生懸命コツコツ真面目に働くわけですよ。別に悪気ないんですよ、医者は。教わった通り、言われた通りにやってるだけで、ただ自分の頭で考えてないっていうだけで、もともとみんな真面目で、真面目な人だったんですけども、だんだんそういう、使われる人になっちゃったんですね。医者っていうのは、こう、自分が思うことしちゃダメなんですよ。自分が感じることをしちゃダメなんですよ。こういうことをやりなさいっていうマニュアルみたいなのがあってですね、その通りやってたらちょっとお金もらえるわけです。それでもうね、満足しちゃってるんですね。で、目的はそれですからですね、患者さん良くなる良くならない関係ないわけですね。どっちでもいいんです。治っても治らなくても、それまでのことがお金になるわけでしょ。治らなかったらお金はもらえないっていうんじゃなくて、関係ないわけですよ。治らない人が長く見てるのが一番安定しますよね。まあ、こんな仕組みになっているのもですね、これもですね、まあ先ほどの話からね、私もまあ確信してるわけですけども、国がこのままでいくわけじゃないと。それがね、5年先10年先ってそんな遠いじゃないですよね。いつ起きても不思議でないという時代になってですね、そうなるとどうなりますか。
今我々はですね、私もその外来今あの外来しか見てないですが、それもですね、外来も入院もですね、みんな保険でしょ。保険というのは国の補助金ですから、その補助金がどうなるか分からないですよね。実力で勝負、実力なんかで一緒勝負できないですよ。もともとないわけですから、一部 の、 その救急医療に対しては実力があるんですよ。これはね、絶対あるんです。しかしね、実力ないこともね、実力あるような顔してやってるわけですよ。だんだんバレてきてですね、バレてきてるってこともあんまり分かってないんですね。まだなんかこれでいけるんじゃないかなって甘いこと言ってるんですけども、しかし国がおかしくなればですね、補助金出なくなっちゃいますよね。どんどん削られてですね、患者さんが自己負担が増えてくると来ませんよね。風邪ひいたぐらいで来ないでしょ。アメリカなんかね、普通の人はですね、医療なんか受けないらしいですよ、高くってね。もうギリギリまで我慢してるらしいです。日本人はすぐ喉痛いとかではすぐ来ますからね。まあこれいくらお金あっても足りませんよね。でそのうちに国がね、おかしくなって、で、新しい医療制度、まあ、こうなるまでだいぶかかると思いますね。それよりやっぱり私はいろいろこう、まあ、このデータもいるんですけど、感じてですね、自分の体をね、やっぱり自覚症状っていうのは大事です。自覚症状をどういうふうに捉えるかですよ。いつも私はお話しするんですけども、病気には意味と価値がある、病気には意味と価値があるんです。症状に意味と価値があるわけです、ね、もう我慢できないその痛みとか、あるいはすぐ命に関わるというものはそのまま意味と価値なんか考えている場合じゃないですけども、それはもうその処置がいるわけですけども、多くの場合はですね、一度意味と価値を考える、そういう、まあ、時間はね、一度考えてみるという時間はあると思います。でその時にこれは悪いものだと、だいたい今の医療はですね、みんな悪いものだと思うわけです。今起きてる、ね、ことが悪いものだと思うんです。だからそれを治そうとするんです。がんなんかね、治そうとする人は治らないんですよ。治そうとする人が治らなくて、ね、これで、まあ、こういう話をなかなかね、こうお伝えしにくいんですけどね、一生懸命歯を食いしばってね、治そうとすると治らないんですよね。で医者と協力したい、これ一番悪いですよね。医者はそんな 治せるわけないわけですから、まあね、早いがんはね、なんとかって言いますけど、早いがんほっといてもしばらく大丈夫かもしれないし、ね、でその途中で消えちゃうかもしれないし、うん、なまあ、非常に良性に近い段階で、まあ、治すことはね、それを 治すと自己満足かも分かりませんが、まあ、そういうこともあるんですけども、進行していけばいくほどですね、お手上げの状態でですね、自分、治せないというのをですね、の現れがですね、こういうこの治療、これくらいこの3つか4つあるんですけど、どれにしましょうかって聞くわけでしょ。まあ、責任逃れですよね。インフォームドコンセントっていうのは言い訳ってやすんです、あれは。だから指分けいっぱいしてですね、で何があってもいいような状態でですね、まあ、既得権を守るというのが、まあ、仕事なんですよね。まあ、極端な言い方かもしれませんが、実際、まあ、そういう気持ちになっちゃうんです。それは皆さんが医者であってもですね、そうなると思うんです。多分置かれた立場がそういうふうにね、そういう免許をもらってですね、保険医というのをもらってですね、そうするとですね、これを手放すようなそんな勇気はないと思いますよね。だから医者が悪いんじゃなくてですね、こういう仕組みの中にもうね、組み込まれちゃってね、もうがんじがらめにされちゃってるからね、しょうがないんですよね。ですから、そういった医療にね、治る治らないかはっきりしないような医療に、まあ、頼るようなですね、依存するよりは、やはりこの事実を感じてですね、今この症状、これなんか問題だと、意味と価値を考えたらね、病気を治すよりも自分のやることをね、変えていくっていうことですよね。これが大事だと思います。もう予防のまず第一はですね、病気にの意味と価値、自分がそういう状況になってなくてもですね、なっててもそうでなくても、病気の意味と価値をがあるんだと、 存在するものには全て意味と価値があるんだという基本、これ絶対的な基本だと私は思います。それを考えたらですね、どうすべきかってすぐ医者行ってですね、保険診療してですね、受けて、薬もらうってんじゃないですよね。そういうように考えていただきたいと思いますね。
で、具体的な対策、やることはどういうことかというとですね、これはもうそんなに難しくないんです。お金かからないんです。お金かからないんです。
まあ、どんな病名でも言われたときにですね、これはまあ、中性疾患じゃないですよ。慢性的な病気ありますね。生活習慢病と言われるような慢性的な病気、こうなったらどうするか。まずですね、何かをこう一つ何かをやめることなんです。今の状態のままに何か治療を追加するんじゃないわけです。何か一つやめるんです。これがスタートですね。そうすると次また新しいものが出てきたり、あるいはもう一つはこれもやめちゃおうかってなってくるわけです。何にも自分の生活を変えないで、何にもやめないで、治療だけして治そうなんてね、そんなうまくいかないわけです。
決断するんです。決断、決断とはですね、こういう字がついてるでしょ。こういうことなんですよ。何かをやめない決断なんかないわけです。決断するっていうのは何か必ずやめることがあるわけです。この力すごく大きいんです。私はがんの人をたくさん見てきて、で治った人治らない人、もうね、もうこれを決断したかどうかです。何かをやめたかどうかです。どんな治療で治ったか、そんなんじゃないと思います。決断した時にね、人間で力湧いてくるんですよね。決断ね、
究極の決断は
退路を断つんです。
これをできたらですね、とんでもない力が出てきますよ。退路を断つっていうのは死ぬことじゃないんです。新しい道に一歩踏み出すわけです。こういう時はね、なんか私なんか天からサポートがあると思うんですね。自分の治癒力をね、皆さん治癒力持ってますよね。持ってるというふうに、まあ分かりますよね。医者はそれは絶対言わないんですよ。そんなのに治癒力なんか言われたら立場ないですから、この薬でっていう話でいかないと、治癒力使ってもですね、保険点数いただけませんからね。この究極の決断、ここまでいかなくてもいいですけど、なんか決断するってことはなんかどっかとつながると思いませんか。人間、誰かの人間と人間がつながるじゃなくて、どっかとつながっちゃう。私そんな気がするんです。そういう人たちが治っていってるんですね。不思議な経過をして、この治療で治った、あの治療で治ったという話があったとしてもですね、その人のどっかにね、決断がある。そこをね、もし皆さんのね、周りでですね、不思議に治った人がいらっしゃったらね、まあ、そういうつもりで聞いてみてください。本人決断してね、力がついたのか思ってないんですよ。本人はこれを飲んで治ったと思ってるんですけども、そうじゃないんですよ。その前にね、大変な決断してるわけです。あ、分かった、もうこれやめた、やめることですよ。そうするとですね、なんか急 にこう力が湧いてきてですね、それは自分は感じなかったとしても、自然にそういうふうにな、できてると思うんですよね。で、決断せずに治療法だけに頼ってても、これお金ばっかりいるわけです。これはですね、別のところとつながるわけですから、保険診療じゃないですから、ただなんです。これいらないで元気になっちゃう、ね、これからはですね、今までの昭和の時代で、ね、立つものいっぱいあるでしょ、ね、 いっぱいいらないものがいっぱいこうね、あの剪定を見ててですね、やっぱこれからいろんなものをこう取り除いていく時期じゃないかなと。こう切らないと新しい芽が出てこないわけですよ。今あることに何かをプラスしても私は未来ないと思います。いらないものはね、部屋にもいっぱいいらないものあると思いますが、なかなか捨てられないんですけども、しかしこう捨てていくとですね、すっきりしていって、また違う部屋になって、ね、居心地良くなったり、まあ、そういうことありますよね。で、今まで自分が持って、ね、もう両手にいっぱい持ってたものをですね、少しずつこう剪定していってですね、剥ぎ取っていってですね、もうすっきりした形にすればですね、新しい力が湧いてくると思います。まあ、この決断の大事さですよね。これ一度何かやってみてください。自分が、やめたいと思っていることとそうでないことあるかもしれない。どっちが大事かはそれは分かりませんけど、とにかくね、一つやめたらね、変わりますよ。やめるって今決められるわけですよ。いつでも決定できるわけですよ。誰かに頼る、これで自立するわけですよ、ね、依存してるわけですよ今までね。依存して誰かが何とかしてくれるだろうという中でですから、なかなか決断にもならない。しかし決断した時に新しいサポートが入ってくる。自分の周りに違う人たちが集まってくる。こういうことが起きます。何か健康であったとしてもですね、何か一つやってみてください。私は今日はその選定を見て、あるいは自分でそれをやってみてですね、これはまあどの世界もどの分野も同じだなと。いらない、特に今はいらないものを取っていって新しい芽が出てくる。それをまあそうしながら待つ時期で、この切る取っていくっていうのは積極的な行為ですよね。何もただ待ってるわけじゃないですから、だからそういうなんかこういらないものを取っていって、次にこう準備していくという積極的な準備ですけど、そういう時代になったなとつくづく思います。私は10年前からこういう話をしだした、するようになったんですけども、ようやく来たなと。もっと早く来ると思ったんですよ。ちょっとね、10年っていうのは最初ね予想もしてなかった。長い。しかしようやくね、もうちょっとそこまで来てますね。もうちょっとの辛抱かなというふうに思います。今日はどうもいろんな体験皆さんと一緒にできて非常に楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございました。まあ、こんな形でですね、今年度も引き続き遠山号でいろんな行事その他を進めていこうと思っております。で、ずっと前から遠山に何回も来てくださっている方々、遠山のスタッフとしてですね、いろいろとまたお手伝いをいただこうというふうに思っておりまして、まあ、いろんな行事も今年はまた畑の方もですね、本格的に少しやってまいりますので、まあ、また皆さん機会ありましたらぜひ、ね、来ていただいて一緒に気持ちのいい汗を流していただきたいと思うんですね。もう本当にこういうお話もですね、東京でするのと遠山でするのと全然やっぱり感じ方が違うんですね。その話を聞いて何か体験した時に、それが次の日からの自分をどれぐらい変えるのかというところが、まあ、その薬の効果だとするとですね、まあ、都会でインターネットやってもあんまり効果ないですよね。やっぱこういうとこ来てなんか勉強すると随分効果ありまして、やっぱこう人生を変えなきゃ、変えたいと思っている人がこうたくさんいるんですよね。まあ、そういう人たちにですね、少しでも灯火になればというようなことを、まあ、いつも思って仕事をしているんですね。で、本当に今須谷先生10年とおっしゃいましたけど、10年バブルで伸びたんですね、いろんなものがね。さっきもなんか知り合いからメールが来ていて、なんかギリシャと同じことに今アメリカがなってるんだって新しいレポートが出たらしくて、なんで来週からやっぱ今週からアメリカがやっぱ今度来ますよね、ガタガタね。もう本当になんつうのかな、今頃ですね、あれが悪いこれが悪いったってね、不節制の限りで、しかも須谷先生の言葉があれば一つも諦めたものはないですよ。退路も立ってない、まだうまくいくと思ってさ、いろいろやってるもんだから、 もうとにかくおかしくなる一方なんですよね。で、経済そのものはですね、私は一旦これ火が消えたようになるような感じがします。というか東京やニューヨークはもうどうしようもないですから、一旦火が消えたようになるので、その間やっぱりこうサバイブっていうんでしょうかね、生き残りを少し考えていかなければいけません。もうその生き残りは私前から言ってるように御用達で行くしかなくて、どんな人でもですね、自分の一番重要なお客さんのために何ができるのか、これが御用達の精神ですね。どんな商品を売ってるかではなくて、誰のために自分は働いているのか、これをしっかり認識するところからですね、この道が開けてきます。こういう大変な時は自分も大変だけど、お客はもっと大変なんですよ。お客はもっと大変だから、そのもっと大変なお客のために何ができるか、そこまで考えて付き合いたいとお客さんが何人いるか、これがこの乱世を生き抜く秘訣なんですね。だから不特定多数のお客さん相手に仕事してますというタイプの仕事が一番難しいんです。万人のためって言いながら全ての人に役に立たないとか、全ての人って難しい話になっちゃうんで、誰がという顔が見えるようにやるのがこう生き抜く一番のね、一つの秘訣みたいなものなんですね。だからその辺やっぱりリーダーがですね、仕事の仕方をどのようにこう動かしていくか、仕事の目標の与え方なんかは随分違いますから、まあ、お医者さんでも病院でもそういうことをやればできると思うんですね。この人のためにとかですね、まあ、本当にその人のためにできることって考えていけば、いろんなことが多分できると思うんですね。二つ目はですね、やはりたまり場です。これからさっき何かやろうとしたから、時はさっきの南北朝時代と同じようにこう残ってるものをいろいろかき集めてきてですね、次の何かを作らなきゃいけないんで、たまり場を作らなきゃいけません。思いを持った人たちが集まって結論の出ない会議をわわわわやる場所がどうしても必要なんです。最近特にね、もう大きな組織は役所も民間もね、これがなくなっちゃったんですよ。全部電子メールで仕事してないところも多いし、昔は5時からですね、まあ、一杯やりながらね、仕事の話もしたこと多くなってだけど、一杯やんないでしょ。で、そのみんな水臭く帰っちゃうし、で会議ったってね、もう最近はもうとにかく時間を短くしろって言うんで、決められたことだけさっと言ってもおしまいになっちゃったりして、こう意見をこう、ね、盛り上げるって場がないんですよ。エネルギーがこうね、集ってエネルギーが盛り上がる場所がないんですよ。富山号もまさにこの木沢地区は、ね、そこに会長いらっしゃいますが、会長の大変なご尽力でこの木沢小学校は残りまして、ここがたまり場でありますからね、本当に全国からいろんな方いらっしゃいまして、地元の方もいらっしゃいまして、 ですから飯田市でもですね、木沢モデルという言葉を最近お使いなんですね。この木沢の成功事例を広げるためにということで、ここはたまり場から始まっていますね。で、和田の方もですね、富山号の和田の方もさっきね、今日午前中見ていただきました、あの古い民家ありますね、あそこを私どもで借りまして、まあ、地元の若者に自由に使ってもいいよっていうところから、今回の鯉のぼり計画も生まれましたので、僕はたまり場はどうしても必要なんですね。まあ、会社の中、あるいは業界、あるいは地域、国、これをね、順番に作っていかないといけません。でたまり場におきましては、はっきり言ってですね、自分がどんな仕事をしているかあまり関係ないんですね。立場はたまに関係なくて、それは自分が 今まで何をやってきて、大体何ができるかということの一つの指標にしかならないですね。例えばどんなにですね、腕のいい、ね、板前さんだって料理作る気がなかったら何の役に立たないでしょ。俺板前なんだから、なんか他の仕事をしたいと思えば他の仕事をすればいいのがこの時代ですね。 ですから、その今自分が何をやりたいのかということは、今まで何やってきたかった以上に重要なことなんですよ。これから何をやりたいのかというところがすごく重要で、ですからね、お前は役所だからとか、お前は何だとかってね、そういうね、後ろ向きの話をね、たまり場でしていても全くこれ非生産的なんです。今のなんかね、立場のぶつかり合いをやっていても、こういう時何も生まれないんで、その、まあ、立場はね、立場で違うんで、まあ、右京でいろんな義理がありますから、皆さんね、自由に行かないんですよ。ただそれでいいんですけども、とにかくそうじゃなくて、その未来を作るために何をしようかという前向きな話をですね、ああでもないこうでもないと、まあ、自由にできる場がありますとですね、まあ、それは非常にうまくいくんじゃないかなと思います。いろんなそのケースで言えば、例えば明治維新の時もですね、まあ、当時は、ね、よく出てくる池田屋だとか寺田屋だとかね、ああいう時はみんなこう集まって話してるわけですよね。あの人のたまり場だし、あるいは東京で言ったら昔は料亭なんかがね、みんなこう集まって話をしてました。 それから例えばなんかこれは聞いた話ですけども、四川大地震の後ですね、まあ、町がぶっ壊れちゃったところではですね、この地元の人たちがみんな集まってくるたまり場を作ったんですよ。そこでどうやって復興するか決めてたって話聞きましたからね。やっぱこうなんかなんとなく集まって、なんとなく集まってこう話が盛り上がる場所があるっていうことが、実は復興の再生の一番の近道なんですね。なんかその知恵だけまず考えてどうやれば成功するか一人でみんな悩んでるんですけども、どんなにいい知恵でも、いい知恵でもみんながやる気になるんだけど、それはその力を持たないんで、一人で悩むんじゃなくて、こうみんなで集まってですね、ああでもないこうでもないというところから次始まってきますから、ですからまあ仕事が暇になればなるほどこうたまり場によく参加して、自らたまり場を作って、もうね、職場でもいいですよ、地域でもどこでもね、そうやってそのなんか次にみんながどうやったら元気を受けられるのか、その方法論をですね、よく考えていただくことが非常に重要だと思います。おそらく今年は政治は大変だと思います。もうね、夏の参議院選挙がありましてね、今のところの予測ですと、その与党はボロ負けの予測です。かといって自民党に戻るわけでもなくて、まあ、小党分立、無所属がたくさん出てくるという形で、政治は何も決まらなくなっちゃう可能性が高いんです。そうなればなるほども役所はですね、完全にお手上げになってきますから、もう政治の運営ができないと、役所はお手上げになってきて、まあ、政府機能が止まり始める可能性すらありますね。それからアメリカ、ヨーロッパはもうご承知の通りの状況ですから、もうこれはこのままで突っ走ってどっかでドルが暴落して、ポンドが暴落して、場合によってユーロまで暴落しちゃって、もうそれはやっぱ時間の問題ですよ。だからもうはっきり言って救えないと思うんですね。アメリカ、イギリスを救う方法はもうないと思うんです。でヨーロッパはギリギリで、まあ、ドイツですけどもどうなるか、まあ、ダメかもしれませんけどね。で中国もさ、バブル弾けばそれっきりだし、それからイスラエルとイランもいつ戦争するかわからないんで、まあ、ですからこう10年ぐらい先送りしたんですね。10年ぐらいこのバブルで飛ばして先送りしたのが、今全部一気に生産を迫られてるんですよ。もう飛ばせないところまで来ますから。だから今年含めて3年ぐらいはね、非常に大きな転換点だと思いますよ。今年含めて3年間で。でもね、これ随分皆さん長いと思われるかもしれませんけども、あと3年経ったら平成25年でしょう。例えばね、日本が戦前ね、大正時代にバブルが弾けるんですよ。あれが1920年なんですよ。大正9年のバブル崩壊で。で、あれが積もり積もってですね、最終的に第二次世界大戦になってその敗戦を迎える。敗戦を迎えたのが1945年。あの時も25年かかってるんです。一番初めのね、大正バブルの崩壊から敗戦まで25年かかってるんです。今回もね、昭和のバブルの崩壊からあと3年経ったらちょうど25年なんですよ。大体タイミングはあったんですね。そうですね、一番いけないのはね、一番いけないのは、今のことだけ考えて生きてくると、この時も戦争負けた時もそうなんだけど、負けた瞬間全部なくなっちゃうんだね。財産がなくなるだけじゃなくて、生きる気力も何もなくなっちゃうことが多いんですよ。で、大切なことは、やっぱりその時代が極まれば極まるほど、次に一緒に生きる仲間を見つけることなんです。要するにね、もう時代の変わり目はね、何やれば成功するって成功の法則はね、あんまりはっきりしてないんですよ。だから、ね、仕事の上でも地域の上でも、まあ、国の上でもですね、こう誰と一緒にやっていくかっていうところがポイントなんですよ。一緒にああでもないこうでもないっていう、そういう、ね、意見が出てきて一緒にやってみようという人たちがいればね、必ずそこから何か生まれてくるんです。仲間がいないとさ、一緒にやる人いませんから、一人じゃ何もできませんからね、結局思いを実現できないんですよ、どんなに思いがあっても。だからやっぱ思いを実現できる仲間を持っていないと、ここはですね、先に行けないんですね。うちの母もですね、まあ、今85で生きておりますが、戦争の話はよくするんですけども、まあ、上学生の頃ですから、軍国少女だったのね、絶対戦争は負けないと思ってたと。で、兄が徴兵で捕らえて、学徒動員で戦争行くんです、まあ、戻ってきたんですけどもね、兄が戦争行くときに、うちの、ね、母に、妹にですね、この戦争は日本は負けるよって言ったらしいんですよ。そしたらうちの母が、ね、怒ってね、お兄さん、負けるなんてことありません、なんてこと言うんですかって言ったら母がね、兄に言ったっつうんだね。で、兄がね、すっごい悲しそうな顔してたっつうんだね。で、しかしその母が、これは負けると思ったのは、 自分の家が空襲で丸焼けだったら見て、あのこの戦争負けばと思ったんですよね。そんなもんなんですよ。だからね、そのね、このうまくいってりゃそれはいいんですよ、何も問題 ないとね。しかしね、本当にこういう大転換期っていうのは例外がないですね。だから早く自分の生き方なり、早く自分の未来を作る仲間を得ていればもうそれいいんだけど、やっぱ古いしがらみや古い業界の慣習やなんかね、もう解決つかないような時代の矛盾と絡み合っちゃってると行動できませんから、もうあとはだから津波が来るの待ってるだけになっちゃうね。一番恐ろしいですよ。だからどんどん行動することですね。で、何やっていいか分かんなかったら、それこそね、中央行動線沿いにこう歩いてみてね、気を感じるだけでも全然違います。こういうところは時代の転換点でみんなが逃げ込んでいろんなものを残してる場所ですからね。歴史の力っていうもんですね、そういうものはね。まあとにかくその21世紀はですね、いろんな意味で日本の時代だと私は思うんです。これはね、ある方が示唆してくれましてね、日本の歴史というのはですね、本当に大昔からいろんな人たちが来てこの国を作った歴史なんだと。北からも南からもですね、大陸、あの古代ユダヤ人もみんな来たんだと。で、日本にその痕跡がたくさん残ってるって言うんですよ、いろんな民族のね。例えば正倉院に行きましたペルシャの魚物も残ってますよね。でね、21世紀っていうのは世界の人たちが自分たちの祖先の痕跡がこの国にあるっつんで、この国をすごい大事にするんじゃないかっつんですよ。それはそうかもしれない。もうね、自分たちの国で失われてしまったね、文化とか文明とか、あるいはね、その民族の、ね、貴重なものが日本の中にね、風俗習慣文化美術として残ってると。で、見に来るんだと。そういう国に行ってる人がいて、ああ確かにそういうこともあるかもしれんなと。例えば遠山見たってね、さっきのお祭り見たってそうですよ。これはね、普通のお祭りではないと私は見ていいと思うんですね。ですから、まあそんなことで、まあとにかく日本は大丈夫だと思いますね。でも問題はその素晴らしい日本に自分の居場所があるかないかなんですよ。こっちが重大な問題で、ね、今まで何万年も日本は続いてたんだから、おそらく日本は大丈夫なんですよ。でもそこに自分の居場所がないとね、これは寂しいですよね。だからやっぱり自分の居場所をちゃんと作ることが大事で、まあとにかく仲間ですね。毛沢東だって結局ね、一緒に戦う仲間があったからね、まあ功罪半ばするんだけど、あの国作ったわけでしょ。みんなそうですよ。仲間がいなかったらね、一つも始まらないんで。ですから、まあ共に生きてて本音を語れる仲間を皆さんね、ぜひ持ってください。で、今日は須谷先生も本音でいろんな話してくださいましてね、お医者さんの表の業界じゃなかなかいらっしゃらね、学会じゃできないわけですよね。だから学会は学会で話すことがあって、ね、だからこういうね、ざっくばらんに話をできる場に行かないと本音ってのは語れませんから。で、本音を語って本音を聞かないと本当のことがわからないんですよ。で、本当のことがわからないと随分前のめしするんですね、今っていう時代は。で、ですからそういうところで本当の話を聞いていい仲間を得てですね、で、未来を生きる元気を得るということがとにかく大事じゃないかなと、私はそんな感じがするんですね。まあ、あのいろいろ話しても、まあ、本当に止めどもなくなってしまいますけども、まあ、とにかく、今の時代は積極的に行動するしかありません。で、自分で行動して感じてみる、そこから全てを判断するしかない。それをですね、ぜひ心がけてください。正解が何か一つ知恵としてあるわけでもないんでね、自分にとって何が正しいか自分で行動して判断するしかありませんので、とにかく迷ったら動いてみる、それをね、続けていただければと思うんですね。最後に、あの、会長さん一言ご挨拶いただけますか。今回も富山富士山無事に終わりましたんで、ちょっと前で一言。
あ、どうも、小泉さん、どうもありがとうございました。あの、何回もね、あの、みんなっていう方もいらっしゃる、初めての方もいらっしゃると思うんですが、今、先生のね、老中先生の話、私自身も非常に勉強させていただきました。あの、本当は、あの、先生のここで身近にね、あの、先生のお話聞きながら、私もね、まあ、活性化のリーダーとして今、やってるわけですけども、やはり自分でもね、真っ暗になっちゃいますよ、どうやってと。前にも見えなくなってね、まあ、先生のお話、今の、前にも先生のお話をお聞きしたんだけどね、まあ、たまにそういうのを思い出して、それでもう一度自分を立て直すっていうかね、そういうパワーをいただいて、そのおかげで、まあ、この活性化の学校の方も、おかげさまリーダーの支援の方ですね、面倒を完全に嫌なのもやっていただくと、量産の時もできました。子ども一人の皆様たちのおかげでございます。 これ一人でできることじゃないんです。今日の話は一人でできることなので、やっぱりそれぞれの目的を同じ持った仲間が寄り添って一つの目的を、こういうことになっているということです。まあ藤原先生もね、富山の本当はあちこち歩いていただいて、私でも知らないことを教えていただいているということでございます。まあ、この前のね、祭りが12月のこの第2の土曜日なんですか、なります。で、まあ、学校とこのね、見るとなんか青い気がしますね。はい、まあ、私も胸を張って、ここに来て、この地域で生きていきたいということで、まだもう70なんですよ。そういうことでございますが、年はね、私は34になってますから、ね、まあ、そういうふうに私はいつも、まあ、先生さっきお話じゃないけども、断ち切っていきたい、年を断ち切って、なんか先生さっき言われた、それも一つの健康づくりになると思うんですよ。で、皆さんとかってお話を行き合うと、またパワーをいただくことも、これ一つの健康づくりになるんですよ。まあ、ちょっと亀がね、ちょっと具合が悪くて、ちょっと手順ってね。もう一つ下がって上がったりというのもね、どうも先生の今日お話聞いていて、ちょっといろいろ聞くこと聞かせないとダメかな、欲張りと例えばやっぱ体もね、負担がかかるんですけどね、何かを一つこう外すというかね、まあ、いいお話を聞いて、お土産を持って今日帰るいつも酔っ払ったような帰りにでもシェッとしていかないとダメですどうかまたご一緒になってください、
はい、
今日は先生ありがとうございました。
ありがとうございました。お世話になりました。
私先生にちょっと聞きたい
ことがあるんですけど、どうぞどうぞ。ちょっと、そしたらね、せっかくですから、阿久澤さん、ピアノ弾いてよ。これ皆さん歌うんですよ、これ。終わり。ブルースアタックです。じゃあ、阿久澤さん、ピアノ弾いてください。じゃあ、皆さん、その歌詞ありますから、よろしくお願いします。 どうも皆さんありがとうございました。